幸せとはね、一体何なんだろうかってね。そんなことをね、ここ最近よく考えるんですけどもね。まあここ最近、ここ数年、もしかしたらね、10年、20年、考えてたかもしれない。けど、本当に幸せって何なんだろうって考え始めたのって、いつかなっていうと、多分あのアドラーね、嫌われる勇気っていう本があったんだけど、まあ、それをね、読んだ時とかは、すごく幸せとは何なんだろうなって、まあ、思ってたりしたんだよね。だからその辺から本格的に幸せについて考えたりしてたんだけど。で、アドラーが言うには、幸せとは他者貢献であると言ってるわけ。まあ、他者に貢献するっていうね、まあ、言葉の通りなんだけどもさ。で、私はそれをちょっと信じつつね、他者貢献か。幸せの意味が分かったなって思ってさ。で、なんか納得はしたんだよね。でも納得しただけでさ、落とし込めてないわけよ。自分のその感覚というかさ。幸せとは他者貢献なんだつって。で、終わっちゃってて。で、じゃあ、で、他者貢献だったらボランティアとかしたらいいじゃないとかさ。いろいろあるんだけど、結局そういうの手出してないわけよ。だから、ちゃんと、理解できてなかったんだろうね。でもそんな中さ、先週、ちょっとね、お話ししたんだけど、今まで生きてきてね、楽しかったことっていうのを、いくつかピックアップしてね、ラジオ内で喋ったわけ。で、そこから導き出された答えっていうのが、まあ、リアルなね、友人と会って交流することっていうのが、俺にとってはね、すごく楽しかったことに結びついてるなっていうことが、まあ、分かったというかさ。まあ、そういうの気づけてさ。で、さらに今週一週間、まあ、いろいろまたね、幸せについて考えたんだけどさ、こんなに、ね、アラフォーのおじさんがさ、幸せについて考えるってことあると思うんだけどさ。まあ、私もね、その青い鳥症候群というかさ、まあ、幸せをね、ずっと探してるわけだよ。いないんだよ、青い鳥なんて。でも探し続けちゃうってのあるんだけど、でもね、ようやく分かった。これだなっていう答えが分かって。だから今日はね、それを皆さんにね、お伝えしたいなと思ってさ。いると思うんだよね、やっぱ。幸せ探ししてる人って。やっぱこれはなんかちょっと幸せじゃないなとか、今は幸せじゃないと。もっと幸せがあるはずだとか。何が幸せなんだろうかと。全然分からんぞと。で、結局ね、目の前の生活をこなすのが精一杯でさ。で、時間が過ぎていく。そういう人多分いると思うんだけどさ。私はね、一つの答えにたどり着きましたよ。ようやく40年かかって。幸せとは何なのかって。幸せとはですね、幸せとはっていうね、もう俺が答えをね、見つけたからさ、断言するわけなんだけどさ。なかなか断言しませんよ、私。基本的にね、なんか自信ないですから。でも今回はね、結構自信があります。幸せとは、一緒にいて楽しいと思える人と、毎日のように会える生活。これ。多分間違いないんじゃないかなと思うんだよね。いろいろあるよ、幸せってさ。その、お金いっぱい持ってるとか、いい女がそばにいるとかさ。あと、仕事が充実してるとか。まあ、いろいろあると思う。いや、全部幸せには結びつくと思うよ。その幸福度は上がると思う。お金持ってれば幸福度は上がるし。ねえ、いい女がいたら幸福度は上がるだろうし。で、仕事も充実してれば幸福度は上がると思うよ。ただ、一番、なんだろうね、幸福度が上がる、のがっていうかね。は、その今言った通り、一緒にいて楽しいと思える人と毎日のように会える生活。これが、確実に幸せだなって思える、ことだと思うんだよね。多分これもう間違いないんじゃないかなと思ってて。ね、それを気づいて、まあこれで喋ってるけど、来週とかね、一週間とか、まあ、一ヶ月経ってね、このラジオ聞き直したらね、何言ってんだ俺はと。恥ずかしいって。 なってるかもしんないけど、今ちょっと確信めいたものがございます。っていうのも、じゃあお金がなかったら幸せじゃないのかっていうと、子供の頃幸せじゃなかった、結構。ね、子供の頃楽しかったなとかってあるじゃない。幸せだったなとか。お金ないんだよ、別に。ね、1ヶ月、なんか、お立ちみたいなさ、ね、もらって500円とかさ。もう何ができんだよって、コロコロコミック買ってうまい棒何本か買ったら終わりじゃねえかみたいなさ。そんなね、お小遣いとかもね、あったでしょ、小学生の頃とかさ。で、それでもいいんだよね。幸せだった時間はあるはずなんで、絶対。で、じゃあ何なんだって思うんだよね。で、それって結局、やっぱ家族がいる。で、家族って、まあ、あまりね、いい家庭じゃない場合もあるからね、生まれによってはさ。だからそこは、人それぞれになっちゃうかもしんないけど、まあまあ、基本的にはちっちゃい頃って親のことは好きじゃない。わかんないけどね。俺の場合はまあ好きだったと。この辺難しいよね。家庭によってちょっといろいろあるからさ。ちょっとそこわからんけども。俺はやっぱり親好きだったから、ちっちゃい頃とかね、親と一緒に、まあ、いることとか、出かけたりとか。まあ別に普通にご飯食べるだけでもね、良かったわけだよね。それで幸せを感じてたわけじゃない。とかさ。あとは、毎日のようにね、学校行って友達がいて、仲いい友達いるわけじゃん。そいつとね、おしゃべりするのが楽しいわけじゃん。とかさ。あとはね、地元の友達とかいたら、学校終わったりとか、でまあ、仕事終わったりとか。そしたらね、毎日のように会ってさ、ゲームしたりとか、酒飲んだりとか、楽しいわけじゃない。だからさ、やっぱその、一緒にいて楽しいと思える人と、毎日のように会えるっていうことなんだよね、結局。そこ、しか幸せの根本というか、もう真理だよね。これが真理なんだっていうぐらい、なんか明確な答えなんじゃないかなと思って。だから、毎日会いたいって思える人がいるか、ね、今。いたら、多分幸せなんだと思うんだよね。でもなかなかいないよね。一人暮らしとかもさ、長くね、してたりとかして、で、まあ、友達はいるよ。いるけど、やっぱ家遠いし、みんな。だから、現実的に毎日会えるわけでもないし、毎週とかも会えるわけじゃないし。それだし、だから彼女とかいたりとか、した時って、俺にもあったけど、毎日とは言わないけど、毎週は会えるんだよね。そうすると、やっぱり、いろいろ不満はあると思うよ。ね、相手はね、他人なわけだからさ。だけど、やっぱり、幸福度は、彼女いた時といなかった時、どっちが高いっていうと、やっぱ、いた時の幸福度高いよね。だからこれがさ、彼女じゃなくてね、結婚するってなった場合、結婚するっていうことまで考えた人と、まあ、毎日会える。うん。っていうのは、まあ、ね、嫌になっちゃう時もあると思うけどね。でも、幸せなことだよね。なんかそんなことをちょっと私、思いまして。これが答えだなって。結局。なので、これに向かって生きていけば、幸せになれると。もちろん、お金稼ぐとか、あと仕事を充実させるとか、いろいろあると思うけど、それよりも何よりも、一緒に行って楽しいと思える人を作ること。それにだけ力を注ぎ込んで生きていく。 まあ、一番わかりやすいのは、結局は、ね、彼女作って結婚しろってことなんだけどさ、それが多分一番幸せになれる方法だと思うんだけど。さすがに社会人になってさ、仲のいい男友達がいたとしてもね、毎日はなかなか会えないじゃん。相手にも家族がいたりとかね、仕事があったりとかするわけだからさ。だからなかなか難しいかもしんないけど、でもね、だからこそ、そのバーに通ったりとか、行きつけの店作ったりとか、だから毎日会えたりとか、多分幸福度は高いはずなんだよね、そういうところがある人は。だ、独身でもそういう方法はあるし、独身じゃないんであればやっぱ結婚するっていうね、その選択肢どっちかかなって思うな。なんか毎日行きたいなっていう店があったりとか、毎日会いたいなって人がいるっていうこと、これほど幸せなことはないよねと思って、そんな感じちょっと気づいたからね。もう一発目に喋っとかないと、このラジオ長いじゃない、2時間とか喋るじゃない。後半に喋ってもさ、誰もね、もう聞いてないかもしんないから寝ちゃってっからさ、みんなさ。だから一発目にね、ちょっとお話しさせていただきましたけども。まあ、そんな感じでちょっとね、幸せとは何ぞやっていうね、ちょっと気づきましたから。これで、正解だと思うわ。なんかね、結局、みんなアバウトなんだよね。幸せとは何かって話するとさ。アバウトすぎんのよ。他者貢献ですとかさ。違うのよ。ね、違くはないんだけど、まあ、回り回ったら他者貢献になるんだけど、もうちょっと具体的に言うとこういうことだと思いますんでね。まあ異論は認めませんよ、完全にね。これだから正解が、教科書に書いてもいいね、学会で発表してもいいと思ってるけど、やっぱり発表する前にね、こうやってラジオで一発目にね、皆さんにお伝えしたいからね、先行でね、やっぱりお届けしないとラジオ聞いてるね、意味なくなっちゃいますからね。だから多分来月のサイエンス誌とかにはね、出ると思うよ。幸せの定義とはってね、結論つって、パルナイトが提言つってね、出ると思うんでね、まあ、その辺は楽しみにしていただけたらと思いますんで、そんなね、幸せのね、幸せについてもう完全にまあ分かってしまったね、ところで今日もね、そんな幸せ気分いっぱいでね、お送りしていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、いや、ようやくだよね、青い鳥が見つかった。長かった、どんだけ時間かかったんだと思うんだけど、一つのね、その指標というかね、が見つけられたっていうことでね、よかった。なんかやっぱりなんか分かってないんだよね、本当にそうかなって疑うところもあったりとかさ、本当幸せって何なんだろうって、お金かな、仕事かなとかね、女かなとかいろいろ考えたりすることはあるけど、結局これだね、と思う。なので、まあ一番ね、最優先は何かっていうところは、そのやっぱ彼女作るってことだね。それが一番まず幸福度が上がると思うわ。なので、で、彼女を作るためにはじゃあどうしなくちゃいけないのかっていうところになると、仕事をしないと彼女は作れない。まあ彼女はね、作れると思うよ、仕事しなくても作れる人は。ただそれは一般的じゃやっぱしないから、働かないと彼女が作れない。だから働く、だからなんかお金を稼ぐために働くわけではない、生活費を稼ぐために働くんじゃない。彼女を作るために働く。そういう、なんていうの、動機づけっていうのなるかなと思って。本当に、 彼女を作るためだけにフォーカスして、ね、まあちょっとは逆算してね、考えるっていうことよ。だ無職だとね、やっぱ無理だから、お金があればね、無職でもさ、彼女できるけどさ、お金ないからさすがにね、活動資金もないわけじゃん。だから、彼女を作るために、すべてを、注ぐ。セックスとかじゃないよ。そういうのはもう二の次。どうでもいいわ、もう。どうでもよくないわ。重要なんだけど。ただ、友達と、ね、会ってさ、楽しいなとか、毎日ね、会って、ね、なんか酒飲みたいなとかさ、くっちゃべってたいなとか、一緒にゲームしたいなとかさ、別に、女性に対してさ、なんか求めることとなんか、あんま関係ないよね。美人がいいとかさ、デブは嫌だとかさ、そういうんじゃないし、なんか難しいな。うん、だからまあ、彼女だよね。うん、まあ何にせよ彼女が必要よ。まあそれこそ結婚なんだけどね。結婚が必要。結婚すれば毎日会えるから。うん、毎日会って、ねえ、だからそれが結婚生活難しいよ、もちろん。その理想的な結婚ができればね、そうかもしれないけど、幸せかもしれないけど、理想的じゃない結婚もちろんあるわけだから。それは一概には言えないんだけど、でもその可能性をまずなんていうのかな、握れるわけじゃない。結婚しなかったらその毎日一緒にいたいなって、毎日会いたいなって、一緒に楽しいなって思える人と一緒にいるっていうその可能性すら結婚しなかったらないわけじゃん、やっぱり。まあ同性でもいいけどね。だから、せめて同性だね。目指すわ。結婚しなくても。そこをちょっと目指してさ、ちょっと生きていきたい。これが本当の幸福度を爆上げする方法だよね。って思うわ、本当に。それ以外ないわ。なので逆に言うと、それが達成できてる人、だから結婚できてる人で夫婦仲が円満な人とか、あとな子供がいてね、子供に毎日会うのがいいなって、最高なね瞬間だなとか、あと仲いい友達がいて毎日のように会ったりとか、まあ少なくとも毎週は会える、ちょっとした時にすぐ会える。距離にいるとか。あと行きつけのお店があって、毎日でも本当は行きたいけど金がなくて行けないとかね。でも週に1回ぐらいはその店行くとか。なんかそういうことができてる人は、多分もう、他のいろんなね、人がいますけど、多分幸せ度、幸福度に関しては高い方だと思うよ、俺は。なのでもうそんなに幸福度を求めて、そのもう青い鳥を求めないじゃん、多分このぐらいになってると。でも今言ったのが達成できてない人に関しては結構青い鳥追っちゃうと思うんだよね。うん、だからまあ実家暮らしだったらどうなんだろうね、ちょっとそこはわかんないんだけど、実家暮らしで親とね会うとか毎日会ってるわけじゃん。だからそれはそれで幸せだろうなって思うんだけど、学生までの実家とね、社会人になってからの実家がまた違うからね、そこが何とも言えんけど、ただ一人暮らしして幸せとは何だろうかって考えてるよりは、実家にいてなんだかんだね、親と接点を持って生きてる方が、そのね、もちろん仲がいいって前提になっちゃうけどね、毎日会いたいって思ってるんであればだけどね、うん、そういうのなんじゃないかなーって思うんだよね。いつからだろうね、人は 親のことを少しさ、うざったくなるのはやっぱり思春期の頃からなのかね。ちょっとめんどくせえな、思い始める時期がやっぱりあるわけじゃん。絶対に。わかんない。絶対いいかどうかわかんないけど。ね、幼少期の頃はさ、もう、あんだけ好きなのに、子犬のようにさ、親のこと好きなわけじゃん。でもね、ある時からね、おー、なんかちょっと、うぜえな、みたいな。なるもんね。反抗期はあるもんな、なんだかんだで。その、どのぐらいのね、度合いかわかんないけどさ。多少なりともね、大なり小なりあるから。だからね。で、あともう一回ちょっとね、一人暮らししちゃうとね、なかなか、一緒に暮らすのもね、難しいかなって思っちゃう人もいると思うんだけどさ。まあ私ですけどもね、それはね。だから、まあ実家にね、帰って親と暮らすっていうのは、一つの幸せの形なのかなっていうのは、ちょっとこのね、考え方を、ちょっと発見してからね、思ったりはするんだけど、ただやっぱり親と一緒に暮らせないなって思うと、選択肢としては、その、地元で一人暮らしする。もう実家の隣とかでもいいよね。ちゃんと一人暮らしの空間があるところで、実家にすごい近いところに暮らすとかね。それは、なんか一つの幸せの形なのかなって。思ったりはするわ。まあ、そんな、ね。ようやくちょっと見つけたなって思うので、私はこれからね、一つのね、指標としてね、もう一緒にいて楽しいと思える人と、毎日のように会える生活を目指して生きていく。これでもう幸福度爆上げ。もう間違いなしだから。だから、ね、幸福ってなんだろう、幸せってなんだろうって思ってた人、これよ、答えは。ねえ、頑張って見つけたから。他者貢献って言えば他者貢献なんだけどね。でも貢献しなくても、まあ、結局、他者に貢献するつもりでやんなくても、まあ、貢献できてるからね。じゃなかったら、相手が一緒にいたいってまず思ってくんないからさ。だから、自然と他者貢献できてるはずなんだよね。なので、なんかギブの心、みたいなさ、そういうのはでも必要ないと思うんだよね。自然としてるよ。多分。だから、お互いが毎日、ね、会うって、友達とか絶対そうだ、そうじゃない。嫌だなと思ったら絶対毎日会わないし、お互いがね。だから両方が会いたいと思ってるから毎日ね、会って遊ぶわけだからさ。だから他者貢献っていう考えではなく、普通に仲のいいやつと毎日会おうぜってだけよね。それが最高の幸せよっていうね、お話でございました。まあそんなね、ちょっと発見なんだけどね、大発見なんだけどね、ようやく見つけたと思って、だそんなんでね。まあ、そこをちょっと軸に、これからね、40代はね、生きていきたいと思いますよ。30代で見つけられなかったけどね、40入ってすぐ見つけたから。もうこれでね、人生大逆転、という感じでね、頑張っていきたいと思う。別にいいのよ。わからんけどね、お金がなかろうがね、仕事がうまくいってなかろうがね、幸福度さえ高ければいいのよ、結局。だから、これでいいのよ、って思います。じゃあそんなね、この番組ね、童貞ネット、この番組は鳥さんの提供でお送りいたします。まあ、そんなわけで、本日もね、提供ね、いただいております。ありがとうございます。ラジオネーム鳥さん、こちらね、 Amazon の欲しいものリストの方からですね、いただきました。長谷園、温めなくても美味しいカレー、甘口5年保存10食入り。ね、こちらいただきました。ありがとうございます。ね、ありがたいですね。一応お便りっていうかね、コメントもいただいておりますけどもね、ラジオネーム鳥さん。 あああああああああああってね、全部あがいっぱい書いてありますね。なんかメッセージいただければよかったんですけどもね、全部あで埋め尽くされてるっていうね、そういうメッセージだったんでね、あの普通にもう提供いただきましてありがとうございますだけで終わってしまうんですけどもね、あの早速ね、あの温めなくても美味しいカレーということでね、温めないで食べてみましたけどもね、いいね、あのやっぱ二段階必要になるんで、普通のカレーだったら、例えばパックのね、ご飯だったら、うち電子レンジないから、湯煎するしかないんだよね。湯煎した後に、またカレーの袋を温めないといけないっていうね、二段階必要だったりとか。お米炊いてもそうだよね。お米炊きつつ、ね、なんか、お湯沸かして、で、湯煎する。二段階必要になってくるんだけど。これ温めなくても美味しいカレーなんで、もうご飯炊くかご飯をね湯煎したらそのままもうかけりゃいいからね、これをしたらもうすぐですから。だから例えばパンにつけるとか、でそんな時パンにつけるのもカレー湯煎しないといけないのになっちゃうじゃん。いやいや違いますよ、こちらは違いますと。温めなくても美味しいカレーなので、じゃあパン買ってきますね、温めなくても美味しいカレーをね、ちょっと容器に入れます、もう食べられますだからね、こんなすごいことはないですよ。それが5年も保存できてね、10食入ってますからね。まあ、ちょっとこれでね、私あのちびちびとね晩酌させていただきたいと思いますけどもね、そんな酒飲まねえだろってね、家でね、まあ、飲まないんで、まあ、でもちょっと小腹空いた時とかさあるじゃない、そんな時にあのご飯食べるほどじゃないんだよなみたいな、カップラーメン食べるほどじゃないんだよなみたいな時にカレールーをすするっていうね、それ可能になりましたからね。まあ、これで私もね、素敵な食生活ね送れるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。ちなみに、こちら、まあ、童貞ネットのね、提供となっていただく場合はですね、童貞ネットのホームページがあるんですけども、そちらの右上のところにね、童貞ネットを応援するっていうところがあるので、まあ、そこからね、Amazon ギフト券が送れたりとか、あとは欲しいものリストね、それが公開してあったりしますので、そこからねいただけたらと思います。でいただく際にはね、メッセージ一緒につけられますんで、何か宣伝したいこととかね、まあ、読んで欲しいこととか、そのあったらね一緒に添えていただけるとね、そちらの方ご紹介できますので、よろしくお願いしたいというところでございますと。まあ、そんなねところでございますけども、今週はですね、まあいろいろとお話ありますが、まあまあ細かい話もね多く、ただもうすべてはね、幸せとはねなんだということを見つけたっていうね、もうこれに尽きるから今週ね、まあ他の話はもういいんですけどもね、まあコツコツね。まあ、いろんなことやってきましたからね、そんな話はしていきたいと思いますけども、まあ、よかったらなんかお便りもね、フリーのねお便りいただけたらね、ちょっと読ませていただきたいと思いますんでね、お便りの方もお待ちしております。お便り宛先につきましてはメールでお待ちしております。メールアドレス radio@doutei.net 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 こちらまでお待ちしております。まあ、リアルタイムでいただければね、読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、まあ、次回読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、そんなね、ところでございますが、じゃあ早速今週のお話、もうこれ喋っちゃおうか。幸せとはね、お話ししましたけど、じゃあ、ね、彼女を作らないといけないと。ね、もうその段階に入りました、ようやく。いや、今までも言ってたでしょってね、思うかもしんないけど。その熱意が違ってね、多分ね。なんか、彼女がいたらいいな、結婚できたらいいな、ぐらいだったんだよね。でも、違うと。幸せになるためには、彼女が絶対に必要だになったんだよね。だから、もう今までとは違いますよ、多分意識がね、絶対になんて。だから今後私好みの女性はとかね言われた時に、 昔はね、膝が使える女性がいいですとかね、言ってましたよ。謎の。やっぱ膝うまく使えた方がいいからね。なんか、いいのよ。運動神経がすげえいいとかさ、スポーツ万能とかじゃなくていいのよ。ただ、膝をうまく使える人、クッションちゃんとね、使える人。だったらいいなと思ってんだけど。でももう、そうじゃないなと。やはりさっき言ったように、ね、毎日でも会いたいと思える人がいいですみたいな。一緒にいて楽しいと思える人がいいです。今後答えます。印象いいな、これだとな。タイプかどうかもわかんねえな。どういう人が好みって言われてね。これ好みなのかってなっちゃうけどさ。でもほんと、一緒に楽しい人がいいよね。毎日会いたいなって思える人がいいよ。正しい。そんなわけで、私ね、彼女を作るために何をしなくてはいけないかというと、働かなくてはいけません。なので、今週の、私の給食活動についてね、先にちょっとお話ししようかなと思ってますけども、今週はですね、一件応募いたしました。で、応募したらですね、すぐに返信が返ってきて、エントリーシート、こちらを書いて送ってくれと言われましたんで、エントリーシートを一件ね、提出させていただきました。で、合わせて、まあ、職務経歴書もね、合わせなんですけど、そんなわけで、今週はね、1エントリーです。ですが、ね、それで終わってたんじゃ、ね、真剣味がないよってなるじゃない。実は、もうちょっとね、応募しまして。もう一個はちょっとアルバイトなんだけども。で、最初の一個は、まあ、正社員だか契約社員だかちょっとわかりませんけど、社員系ですよ。だけど、もう一個は、アルバイト。こちらの方に応募いたしました。そしたらですね、まあ、すぐに連絡がかかってきて、じゃあ面接しましょう、となりまして。12月1日、もうだから、明日だよね。ラジオ終わって次の日の、お昼過ぎぐらいに面接がございます。久しぶりの面接。ねえ。まあ、アルバイトではありますけどもね。まあ、だから、履歴書持ってきてくださいねって言われて。なんか、ね、ちょっと距離はあるんだけど、その職場まで。1時間ぐらいかな。あ、そのドア2ドアで行ったら。ちょっと遠いんだけど、それでもね、いいかなと思って。だそんなんで、ちょっとアルバイトの面接が、決まりました。ね。なんでもいいよ。ね。働いてないよりまず働いてるってことは大事だからさ。ステップアップしていこう。無職はやべえ。無職はやべえっていうか、どうにもなんないじゃん。じゃあ、行きつけの飲み屋ができました。で、仕事何してんのって言われた時に、いや無職なんすよ。いやアルバイトもダメだな。アルバイトなんすよ。40歳でつって。そうなんすよ。ワークライフバランス考えてつって。ものはいいようですねつって。いやダメだな。アルバイトじゃダメだな。やっぱり、まあ何かしらね、契約社員なり普通の正社員なりね、目指さないといけないんだろうなと思うんだけど、それがちゃんとね稼げるんだったらね、フリーランスとかでもね、何もないからね、フリーランスするにもね、その技術もなければお金もないからね、まあできんでしょって話もあるんだけど、まあでもどっちにしろ働いてないとね、夢追い人やるにもさ、例えばね、いや実はちょっとポッドキャストってやってて、これでちょっと食っていきたくて、ちょっと前ね、もう10年ぐらい頑張ってんですけど、どうにもなんなくて、でバイトしながらやってんすよみたいな、40になってまだ夢追ってんすよみたいな、そういうことは言えるじゃん、最悪ね。だけど無職はダメだもんね。無職はダメだ。なんでもいいから働こう、ね、そう思いました。なので働いてないよりはマシっていうことでね、アルバイト。で、このアルバイトも、 まあ、決まっちゃったら、決まっちゃったらなかなかやめられないかもしれないんだけど、でも、若干やめやすいアルバイトではあります。そんなのあるの？っていうとさ、まあ、あるんだよね、そういうのもね。そういうタイプのアルバイトです。なので、まあそれが一個、ね、入ってます。だから明日はね、起きなくちゃいけないですね、昼間ね。いつもね、なんか、いつ起きるかわかんないね。午前中に起きる時もあれば、午後に起きる時もあるからさ。だから、で特にラジオ終わった次の日なんて、絶対、お昼過ぎるわけ、起きると。もう疲れちゃってっからさ。だから、このまま行くとね、遅刻しちゃうからさ。なんで、久しぶりに目覚ましをかけてね、起きないといけないってところなんで。まあ言っても11時ぐらいに起きれば平気なんだけど、まあ気がつくとね、12時間とか寝ちゃう日もあるわけじゃない、日によってはさ。目覚ましかけないとね。だから、ね、ちょっと目覚ましかけて、で、アルバイトの面接ね、行ってきますから。そして、これは12月1日。で、もう一個あります、実は。12月の3日。こちら、また、今度はアルバイトじゃなくて、社員系ですね。多分契約社員なんですけど。あんま見てないんだ、最近ね。契約社員かな、正社員かなとか、あんまりなんか、見てなくて。派遣社員ではないってことは知ってるんだけど、多分契約社員です。で、こちら、ウェブ面接がございます。書類選考ね、通りましたんでね。なので、ウェブ面接が、12月3日にありますよ、と。なので、まあ、これはね、正直、受かんないなと思ってる。受かったらいいよ、すごく。でも、もう受かんないだろうなって、もうちょっと諦めが入っております。でも、全力を尽くします。やっぱ、全力でね、行かないと。で、またね、その次とか、やりたいなって思った仕事が出た時にね、やっぱ面接一回さ、やっとくとさ、二回目の面接とか少しね、対策できるじゃない。まあ、最初から素人って話なんだけどさ。だからね、ちょっと、ちゃんとウェブ面接ね、初めてなんで、ズームでやるらしいんでね。ズームウェブ面接ということなんで、ちょっと初めてね。なんか、画面越しで面接とかね、どうなんだろうね。ズーム使ったのなんてさ、友達とね、なんかオンライン飲み会みたいなのした時とか、あとは、婚活パーティーをね、ウェブ上でやった時。もう以来だからね、久しぶりにズームを、だから新しいパソコン、ね、このゲーミング買ったけどさ、これでズームを使うの初めてだから、ちょっとね、緊張してますけどもね、ちゃんと繋がるのかもね。その辺も少し見られるわけじゃん。ウェブ適正みたいに見られるわけじゃん、多分さ。まあ、ちょっと頑張りたいなと思ってますけどもね。まあ、そんな今週の求職活動でございました。だからな、ちょっと頑張りたいよな。アルバイトは、なんとか、ね、決めたい。時給とか安いんですごく。その最低賃金よりはちょっとあるんだけど、でも交通費とかもろもろ考えたらね、結局最低賃金と変わんないんじゃないかってなるんだけどさ。でも一日ね、まあ7時間なり8時間なり働かせてもらえればさ、まあ8000くらいなるわけじゃない、結局ね。8000だ9000だなるわけだからさ。そしたら20日間働いて16万、まあいろいろ引かれて手取りいくらなんだろうね。まあ保険とかがで、だから保険とか年金とかあるからさ、あれだけど、厚生年金とかじゃなければさ、国民年金だったらね、若干安くなるし、とか、考えると、まあまあ、手取りで、14万、13万5千。やだなぁ、そんなんで生活できんぞ。 足りない分に関しては空いた日でウーバーイーツするっていうね、完璧なプラン、もうガタガタじゃねえかってそのプランで思いますけども、まあそんなんでね、ちょっと生計を立てつつ、まあ仕事をねやっぱ探していくってことで、な、もう何にせよ12月中に働くなり内定取るなり仕事に絡んだことを確定はさせないといけないんだよね。じゃないと実家にも帰れんから、やっぱりさすがにね、うん、アルバイトでもしてればちょっとね、就職なかなか見つからなくて、だからちゃんとまあバイトはしてね、なんとか生活費は稼いでるから言えるけど、バイトもしてないね、内定も取ってない、これで実家帰れんよ、さすがのね、アラフォーだからね、40歳なんだから、初老なんだから帰りづらいよやっぱりね。だそんなんでさ、ちょっとまあまあ頑張ってますね。なかなか応募したい、したいなって表現もあれだけど、俺がねちょっとやれそうかなとかって思う仕事に関しては大体応募しちゃったからさ、ね、10件だ何件だって応募しちゃってるからなかなか出てこないんだけど、出てきたらねもうすぐに応募してやっていきたいと思いますんでね、また来週は何件かで応募できればと思いますんで、まあさすがに本当に今回受かんないだろうなーって思ってんだけどさ、受かったらね頑張りたいと思ってます。まあ毎回受かったりそれ頑張ってんだよね。だって受かったところしか行ってないんだから今までさ、そのなんだろう、複数受かったってこともないしね、転職活動とかしてね2社内定もらってんだけどどっちにしようかなってなったこともないし、結局1社だけでなんか受かってで、基本的には受かったら行ってるもんね、断ることないもんね。だから頑張ります、受かったらね、ご縁があったというところなんで、まあそんなね、一応変わらず年間休暇を120日はね確保してますから、それだけはもうね体力ないから、本当にもう今だからすぐ働けんのかって言ったら、もう働けるかどうかわかんないんだけどね、やるしかねえからさ、なんとか5日間働いてで2日間はもう眠り続けるみたいな、体休めるだけに集中するみたいなのを、まあ、1ヶ月ぐらいやってね、なんとか慣らしてね体を、ちょっと社会復帰ねできればなと思ってますけどもね。そんなね、最近の就職活動でございました。まあ、これ決まればね、少しなんか気が楽になるというか、もう仕事決まってないとさ、仕事決めなきゃ仕事決めなきゃとかね、働かなきゃとか、そんな思考がずーっとあるじゃない。もう目覚めてる時はずーっとその思考が何かしらこびりついてるじゃない。だから単純に楽しめないんだよね、人生を。なのでまあアルバイトでも何でもしてれば最悪ね少し紛れるのでね、いいかなとちょっと思っておりますということね。本当はダメだよ、本当は40歳になってアルバイトですはちょっとね、もうお金をね2億だ3億だとかね、なんか儲けてさ、で社会とねなんか接点なくなっちゃうとちょっとあれだからってアルバイトするっていう、そういう人だったらいいけどね、そうじゃないです、生計を立てるためにアルバイトしてるからね、それは何とも言えませんけどもね、香ばしい感じしますけどもね、まあ働かないよりはいいよね、頑張りましょう。まあ、そんなところです。で、あとは今週はですね、そうだな、まあお金の話になってくると、まあ仮想通貨ですか、仮想通貨が今週はなんかジェットコースターみたいになってたね。一応まだ私モナコイン持ってんだよ、8万円分ぐらいで、11月の5日の時点で結構そこだったのよ、仮想通貨全体がね。それがですね、今週の 11月の24、25あたりで一気に上がりまして、ビットコインとかに関しては11月5日の時点では140万円だったんだけど、1ビットコイン、それが一気に25日の時点で199万円まで上がりまして、と思ったら、27日にガクンと下がって、170万円まで下がりましてね、30万円下がっちゃって、これやべえなって思ったところ、今日の時点で195万円まで戻すっていうね、ところで、なんでこれありますよ、全然このまま200万300万ね、そういうコース見えてくるなって思うんだけど、でモナコインはどうなのかっていうと、モナコイン微妙な動きしてんだけど、11月5日の時点で125円ね、1モナコイン125円だったんだけど、これが24日の時点で182円まで上がって、と思ったら26日で132円まで下がって、50円下がっちゃってね。で、一応今日の時点で11月30日は148円になりました。でビットコインはね、一番ピーク時とね変わらないぐらいまで戻しているのに、モナコインは全然戻さないっていうね、ところで、モナコインって夢あんのは、一時昔一番いい時って1モナコイン2000円とかの時あったんだよね。今148円なわけ、全然10倍とかあるんで、こっからいいよね、夢あるよね、8万円が80万円になるみたいな、ないかなぁ来てくんねえかな、この1ヶ月ぐらいで、ないか、ないかないか、2倍は全然あるからね、125円のところが250円になるは全然あるからさ、そしたらね、1ヶ月分の生活になるもんね、なんとかそのぐらいまで化けてもらえるとね、もう3倍ぐらいになってほしいな、3倍4倍になってくれるとね、すごく助かるなって思うんですけどもね。だからモナコインを見据えて借金ですよ。で、りそな銀行からは生活費借りましょう。モナコインは決済しないでね。そういう生活。まあ、上がるでしょ。ね、モナコインも。それをちょっと見据えてね、やっていきたいと思いますけども。また借金生活ね。嫌ですね、ほんとね。まあ、そんなところでございます。で、まあ、仮想通貨はね、ちょっと、様子を見ていきたいなと思いますけどもね。あとはお金に関することなんかありますか？ありました。今週ですね、神社に行ったんですよ。乃木坂っていう駅の近くにある乃木神社ってところ行きまして。で、乃木神社行ったらですね、お守り売ってんだけど、勝ち守りが売ってたのよ。あんま置いてないのよね。神社でさ、勝ち守りってのを置いてるとこ少ないんだけど、乃木神社置いてて、じゃあ買おうと思って。で、勝ち守りをね、入手しまして。で、乃木神社、行ったわけじゃん。もうさ、神社行ってさ、勝ち守りを手に入れたらさ、することって、ね、もう一つなわけよ。久しぶりにパチスロ行っちゃって、まあ、久しぶりっつってもね、2週間ぶりぐらいか、ね、ミリオンゴッド神々の凱旋の撤去日以来なんだけど、って言ったんだけどさ、ボロクソに負けて寝台打ったんだよ、モンハンワールドって打ったんだけど、もう負けてさ、いやもうやだなと思って落ち込んじゃって、次の日寝込んじゃってさ、もう一日寝てたんだけど、次の日ね、やだ、もうね、だもう分かった、本当に分かった、勝ち守りとか神社とかそういうんじゃないんだと思って、明治神宮しか勝たない、うん、明治神宮 だよ。結論は。明治神宮行って、で、カツ食べて、で、打つ。これだけ。もうこれ以外は、何ももう起きないわ。勝ち守りがあろうがなかろうがね。だからもうその法則は完全に見つけたので、完全に見つけたのか俺は。だから12月、ギャンブラー伝説、徹夜。ね、麻雀のね、徹夜が、寝台出ます、12月に。一世一代の大勝負行きますよ。やったりますよ。借金して行きますよ。リソナ銀行からお金借りて、ね、5万円握りしめて、朝から徹夜行きますよ。明治神宮行ってから、カツ食べて。勝つから。これ負けたらもう目も当てられないんだけど。もうこれが本当のもう法則。幸せとは何だも分かったし、ギャンブルの勝ち方も分かった。あとはもう実践するだけだよ。だから、行ってきます。借金してパチスロ行ってきます。勝つ。もう答え出たからもういろんなね、やり方を試してさ。まあ、一番はね、ちゃんとそのパチスロ屋のことを調べろよって話なんだけどさ。そうじゃねえんだと。パチスロ屋調べたってもう分かれやしねえんだからそんなもんは。もう全部時の運だから。そこをどう収束させていくか。それを考えると、もう明治神宮一択なわけだよ。ね、勝つ一択なわけ。さあそんなんでね、ちょっとやっていきますけどもね。そんなお金の話。だもう、ギャンブルなんてするもんじゃねえなって、ね。心の中で思ってますよ、もう本当に。寝込んじゃうんだから、次の日。ほんとね、何やってんだろうと思う。金ないよって。なんでそのお金使っちゃうのって思うんだけど、行けると思ったね、なんかさ。たまたま行こうって思った神社に行って、でそんなたまたま思った神社で勝ち守りが置いね置いてあってさ、で時間も早くてさ、行けると思っちゃうよね。全く行けねえ、うん。神社が悪いわけじゃないよ。勝ち守りが悪いわけじゃないよ。だけどね、うん、やっぱなかなか難しいもんなんだなって思いましたね。そんなわけでね、12月の徹夜。ご期待ください。で、ちょっと頑張ってきますからね。しんどいわ、本当に生活費とか、借金してまでギャンブルするのな。まあ、そんなね、あとお金の話、ギャンブルつながりですか？ありますよ。ギャンブルは、競馬。今週、競馬がすごかったですね、っていう話なんだけど、ジャパンカップね、ありまして、ジャパンカップ皆さん見ました？一応私ね、YouTube ライブの方でね、生放送しながらね、ジャパンカップ予想してね、馬券買ったりしてましたけどもね。まあ、結果蓋開けてみればアーモンドアイというね、まあ、すごい強い馬がね、一着と。人気通りだったね。1番人気から3番人気の馬が、ちゃんとね、着順で入ってさ。だアーモンドアイ、コントレイル、デアリングタクトっていう馬が、1、2、3着になりまして。で、私、ね、いろんなパターンで買いましたけども、馬券の方ね、3600円分買いまして、一応当たって、金額としては、3600円が2980円になりました。ね、減っとるんかいっていう話なんだけど、まあしょうがない、ガチガチだからね。 1,2,3 番人気が来てこれだからさ、まあよかったかなって思って。で、4着に来た馬がもし3着に入ってたら、多分鼻差とかだと思うんだよね。本当にもう鼻差、首差、うん、わかんないけどね。そのぐらい接戦だったんだけど。それが、 ね、入れ替わってれば、3着と4着入れ替わってれば5000円ぐらいプラスだったんだよね。欲しいと思って。で、まあまあ、こんなもんだなと思って。まあそんなね、ところでジャパンカップ。で、私、ジャパンカップ当たっても外れてもね、髭を剃りますと。そんなことを生放送で言いまして。で、まあ当たりましたんでね、髭を剃ることになりまして。まあどっちにしろ剃るんですけども、で、久しぶりに髭剃った。もう、いつぶりでしょうか。だって、仕事辞めてから、結構すぐ伸ばし始めたよね。だからそう考えると、もう5ヶ月ぶりぐらいに髭剃ったんじゃない？その、まあ、お手入れはしてたよ。少しね。揃えたりとかしてたけど、ちゃんと髭が生えた状態っていうのを、ね、ツルツルの状態にしたっていうのはもうほんと5ヶ月ぶりぐらい。だから、なんかね、すごい違和感があったね。自分で、髭のない自分を見るとさ。なんかね、鼻の下が、こんなより鼻の下長かったっけと思って。そんな感じがする。で、鼻の下ってさ、髭がね、あったから、口髭があったから、なんか埋まってるわけだよね、スペースが。で、これがないとね、いや鼻の下伸びてんなってですげえ思うんだけど、まあ慣れんのかな、まだね、見てればなんか特徴のない顔してんなと思って。ヒゲがあるとさ、少し特徴あるじゃない。ヒゲないとさ、なんかただなんかつるりんとしたおじさんみたいな感じだから、何なんだろうってわかんないよね。街中で見てもさ、わかんないよね。特徴ないよなぁと思って。すごいそんな風に感じてさ。なんかツルリンおじさんみたいなね、感じになってますけど。まあちょっと久しぶりに髭剃ってね。まあもちろん、面接あるからね。髭剃るつもりだったんだけどさ。まあ逆に髭剃ったからね。いろいろと。ね、決まってきたところもあるかもしれないからね。髭剃ってなかったらアルバイトの面接もね、その普通のウェブ面接もなかったかもしんないから、髭剃ってね、良かったんじゃないでしょうかと思いますけども。まあそんな感じのね、久しぶりにお髭を剃りましたっていうところだね。で、あとはですね、今週はね、もうお金の話はそんなもんでしょう。で、お金以外はね、今週何があったんかいっていうと、久しぶりに飲みに行きましたかね。久しぶりか？ね、ちょいちょい飲んでんなお前ってね、思うかもしれないけども、その飲み行った人がちょっと久しぶりに会う人で、多分1年半ぶりぐらいに会うんじゃないかなと思うんだけど、昔の会社の同僚でさ、で、ずっと、東北の方にね、戻ってたんだよね。実家の方に。なんだけど、またこっちの方に、出てきて、で、また仕事をね、し始めてさ。で、久しぶりにちょっと飲もうよってなって、で、赤坂で、ちょっと飲んだんだけど。ただ、私、今、ちょっとダイエット中なんだよね、すごくね。で、ダイエット中で、あんま、ね、食べたりとか、飲んだりとか、どうかなーって、ちょっと思ってるね、時期だからさ。だから、そのね、飲み会の日は、何も食べないでね、行ったわけ。18時半集合だったかな。で、何にも食べないで、行って。で、家から出た時はね、66.4 キロ、だったんだよね。で、これで飲んで食ってして、まあ、2キロ増えるじゃん、なんだかんだ。水分とね、やっぱ食べるものがあるから2キロぐらい増えんのよ、どうしても。したら家帰ったら 68.4 キロで、で、まあまあ、ね、ちょっと尿とか出してね、少し減って68キロか。で、次の日うんこ出して67.2とか、まあ、そんな感じかなって思ったんだけど、 なんか、やっぱし、何にも食べないで飲むの良くないね。いうことでね。6杯ぐらいお酒飲んだんですけども、ビール2杯とレモンサワー4杯ぐらいかな。で、一応コースでね、コースでしかも2980円なわけ。もう激安の店を選んでさ。で、もう、ビールとかも金麦だよ。もうしゃあねえつって。金ねえからと思ってさ。だからね、そういうコースにしたんだけどさ。でもレモンサワーはいけんだろうと。飲んでたんだけど。結局計6杯そうやってね、飲んで、したら、ね、やっぱ酔いが回るんだろうね。吐くよね。もうここ最近吐いてばっかじゃねえかなと思うんだけど。前ね、寿司食った後にシーシャバー行って吐いてたしさ。なんか、もう、毎月吐いてる気がするね。おじさんなのに。飲み方考えなさいよって思うんだけど。で、結局、一回吐いて、で、戻ってきて。いや、ちょっと吐いちゃいましたわ。よくないっすねー、つって。やっぱ、なんか食べてからじゃないとね、ダメですねー、なんて言って。で、少ししたら、あ、ちょっともう一回トイレ行ってきますわ、つって。また吐いて。うん。一回目よりも結構吐きましたわ、つって。全部吐いた、つって。で、結局、二回吐いて、家帰ってきたら、66.4 キロが、66.2 キロになってたっていうね。もう、居酒屋ね、オートダイエットっていうね、ことで、すごいよね。コースでがっつり食って、ね、アルコールもね、6杯飲んで、痩せちゃうっていうね。すごい、ね、マジック使ったなと思ってさ。もう胃袋綺麗ね、ほんとに。全部すっからかんだからね。まあ、そんな感じでさ、まあそんな久しぶりにね、ちょっと会った友人、申し訳なかったけどもね、ちょっと、もうしょうがないよ。そういう時もあるよね、っていうことでさ、また飲もうっつって、なりましたけどもね。まあこうやってね、ちょっとコロナでなかなかね、会えない人も多いからさ、本当この一年、コロナでね、なんか、会ってない人多いからね。ちょっと機会があればね、ちょっと会いたいなと思うんだけどさ。今回一応ね、大衆居酒屋ではなくて、一応個室を選んでね、少しでもコロナをと思ってね、で窓を開けてね、飲んでましたけどもね。そんな感じかな、今週は。ダイエットの方も、一応 66.2 キロまではね、落ちまして、昨日のジャパンカップとか、の生放送するときも体重測ってたんだけど、そのときも 66.2 キロだったかな。で、昨日がさ、11月の29日です。いい肉の日でさ。で、ジャパンカップも一応ね、ちょっとマイナスにはなったけども、一応ね、3000ぐらい戻ってきたからさ。じゃあそれでちょっと肉買おうと思って。で、肉の花正行ってさ、肉買って。安かったから。やっぱり肉の日でね、セールやってんだよね。で、味噌漬けの豚ロース 400g 買ってきて、それ全部炒めて、で、1合で米炊いて、その上全部乗っけて食べたんだけど、まあもたれるね。食いすぎ、もう最後の方気持ち悪くなっちゃって、油っぽくて、これダメだと思いながらさ、一応食ってさ、で、ね、もう次の日の夕方になってもね、全然お腹空かないっていうね、そんな感じになりましたけど、でもなんだかんだでまた66キロ台には戻ってたんだよね、今日の朝。なので、まあ少しずつね、ダイエット進んでるかなと、ビビたるもんだけどね。でも少しその体重が落ち始めたなっていうのは、毎週週1ぐらいで走ったりしてんだけど、外をさ。でもそれよりもアブローラーをちょっとだけね、やり始めたの、その腹筋コロコロね。で、 本当数少ないよ、やってる回数は、立ちコロっていうね、膝つけないで立った状態で腹筋コロコロするんだけど、それを5回とか10回とかそういうレベルよ。それ以上やってないよ。だけどやっぱ負荷がすごいから筋肉に刺激はすごいんだよね、アブローラーって。でやっぱり筋肉がちょっと増えると代謝も上がるのかなっていうところで、なんか気がついた時にそうやってね、アブローラーちょっとやってんだけど、ちょこちょこそれやってから体重減ってきたなっていう感じがする。なんか食べても戻るというか感じがしてるんで、なんでアブローラーしつつね、ちょっと走ってっていうのを繰り返せば、まあもうちょっと落ちてくんのかなって思うんだけど、なんとか俺12月いっぱいでね60キロにするって目標があったから、なんとかしたいんだけど、こっから6.5キロぐらい痩せなきゃいけないわけでしょ。1ヶ月だよね。1ヶ月で 6.5 キロかって思うけど、ただ家でうだうだしてるとね、カロリー消費ないけど、仕事始めたらね、アルバイトの方はさ、ちょっと肉体労働的なところもあるから、ね、あんまり言うとね特定されちゃうからさ、ちょっと言えないんだけど、結構でも言ってるな。どのぐらい言ってんだろう。ヒントとしても特定しないでよ、本当に。見つけても黙っててね。もうこれ本当にこれさ、勘違いする人たまにいんだけどさ、そういうふりだろうっていうね、ちょっとイカれた人がたまにいますけど、もうそんなことないからね。本当に特定してほしくないから。ただちょっとだけヒント出しちゃってるところあるかもしんないからね。だからまあ、特定しない範囲でね、自分の心の中に留めておいてほしいんだけどもさ、まあ、うちからだいたい1時間ぐらいですよ。で、まあ、肉体労働っちゃ肉体労働ですよ。そんなところかな。で、最低賃金よりはちょっと良くて、そんなところですか？うん。ぐらいにしときましょうか。なかなか絞りきれんと思うけどもね。あとはやめようと思ったらやめられるかなっていう、もう特定しましたみたいな、ね、早そうだな、怖いな本当にな。まあ、そのぐらいしかもう今後ねヒント出ませんからね。でもこれでね、やっぱちょっと体動かす系のね仕事であればカロリー消費もあるわけだからね。だからで、それプラスアブローラーとで、たまに走ったりとかすればで、食事制限もちょっとしてね、ちょっと米を控える。でも米ばっかなんだよな毎日な。カレーばっか食ってっから俺もう本当にね、もうカレーライスの鬼になってっから今さ。だからまあ、ちょっと白米ね気をつけて行こうか。したらもっと痩せると思うんで、なんとかちょっと1ヶ月で6キロとか 6.5 キロって減らしすぎで健康に悪そうな気すんだけど、まあそこちょっと目指してね。なんだかんだだってね、この1ヶ月だ2ヶ月だ意識はしてね、生活してるわけだからさ。だからそうしたらまあそこがね、3ヶ月、徐々に落としていったのか、ね、助走をつけてって最後の1ヶ月でガクンと落とすのか。そんだけの差だからね。まあいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと頑張って。まあ今からちょっと諦めムードになっちゃうとちょっとね、あんま良くないんだけど。62キロにはしたいね。12月中にね。少なくとも。頑張りたい。まあ一番はね、60キロなんだけど。ちょっとそこまでいけるかどうか不安ですけどもね、ちょっとできる限り減らしていきたいと思っております。そんなところでございましてね、あと今週はね髪の毛を切りました。まあ月に1回ぐらい切ってんだけどさ、まあ月1回は1ヶ月半に1回ぐらいかね ね、いつも通りのキュービーハウス行ってんだけどさ、いやなんか白髪がすげえ増えたわ。なんだろうね、なんかストレスってさ、白髪とかも結構増えたりするじゃない。まあ、歳もあるけどさ、だから仕事してないんだから白髪とか増えないっしょって思うかもしれないけど、なんか白髪増えたよね、働いてた時よりも。そのなんか全体的にもちょいちょいちょいちょい白髪が混ざってきたりとかするし、特にサイドね、サイドが白髪がすごいわ、ほんと。だから俺短く切ってもらってんのいつもね、サイドは3ミリでね、やっちゃってくださいっつって言ってんだけど、そのもう短いじゃん、バリカンでバーってやってさ、短い毛がパーって飛ぶじゃない。でもさ、もう白髪なんで飛ぶのが、だからなんかもうバリカンしてもらって飛んでる毛がさ白いから、もうフケが舞ってるように見えんだよね。フケだらけじゃんみたいなぐらいもう白髪が飛び散るの。なんかもうおじさんだなーと思って。今までね、髪の毛染めたりとかなかった、黒に染めるとかねしてこなかったけど、いやもうやっぱ40超えたら白髪染めとかしないといけない年になっちゃうんだなーと思って、ちょっと思ったけど、でもいいかな、白髪染めはしない方向でいけるだけ行きたいなと思ってて。年じゃん、だハゲは隠すじゃん、ハゲ隠して白髪も隠したらもうダブル隠しじゃん。それも辛いから白髪はオープンにしようと、その代わりはハゲは隠していこうみたいな、そのスタイルでちょっとやっていこうかなと思って。でも本当にちょっとショックだね、白髪が多すぎて。で鼻毛も白髪すごいよ、もうね。いや前はうわ鼻毛も白髪になって出てるのがあると思ってさ、ちょっとブルブルしてた時あったけど、今いや白髪鼻毛も多いなってなってるからね。だから怖いよ、チン毛もね白髪がねたまにあるからね今ね。だからもうどの毛も白髪よ、未来はもう暗いよね。まあ、白いんだけど暗いよねもうね。まあ、そんなわけで、まあまあ正直白髪でも何でも髪の毛は生えてた方がいいからね、いいじゃん、白髪はかっこいいじゃん、ハゲより。わかんねえけどね、人それぞれかもしんないけどね。俺頭の形がやっぱし悪いからちょっとスキンヘッドにできんのよね。そう考えると髪の毛生えてほしいからさ、なんだかんだまだね、フィンペシア飲んでますよ、育毛、発毛ね、薬。飲んでますし、あと、気がつけばね、ミノキシジルの、その、スプレーの方もね、してますよ。だちょっとね、髪の毛、昔より、あるんじゃない説は、ちょっとね、感じてるんだよね。まあ、とはいえね、未だに、M 字はすごいし、で、髪の毛もちょっと薄いんだけど、でもこれ、本当に、フィンピシア飲まないで、ミノキシジルも使ってなかったら、いや、どうなってたんだろうって思うから、まあ、やっててよかったっちゃよかったんだろうなと思って。まあ、そんなんでね、ちょっと、白髪増えちゃったけどさ、まあ、それでもね、育毛、発毛、まあ、ちょっと気をつけてね、やっていきたいなっていう、そんな感じなんだけどもね。あとは、今週、私何しましたか？まあ、なかなかですね、なかなか、そうだ。あれもありましたね。今週、体のメンテナンス、その髪の毛切ったりとかありますけど、歯科検診に行ってきました。いろいろやってるね、今週ね。意外とやってるっつって。 歯科検診行ってさ、もう10年ぶりよ、歯医者に行ったのが。前俺が日清ってところに住んでたんだけど、埼玉のね、大宮のもう一個奥にある日清ってところがあったんだけど、昔日清ってところに住んでて、その頃歯医者行ったのが最後かな。そこで多分それラジオやってる頃なんだけどさ、日清の頃が、あの前に一回話したのがね、一回口の中の中に唾液腺ってのがあって、唾液腺が腫れちゃった時があったのよ。したらお医者さんが、この唾液腺も腫れちゃったのってもう元に戻りませんよと。で、まあ、生活していく中でなんか噛んじゃったりとかするんだったら切除するしかないですねっつって、唾液腺の腫れちゃったところを切除したんだよね。したらもうそこがさ、なんか神経まで取ったのか知んないけどさ、もう感覚なくなっちゃって、で、もうやぶ医者だと思っても、そっからもう歯医者行きたくなくなっちゃって。昔全然歯医者嫌いじゃなかったのよ、ちょいちょい行ってたし、そのちっちゃい頃ね、よくフッ素とかね、あのよく塗ってたからさ、歯医者に抵抗はなくて、あの良かったんだけど、もうそれからだよね、日清のその唾液腺を切除した歯医者に出会ってから、俺はもう歯医者行きたくねえと思っちゃって、で10年行ってなかったんだけど、なんか渋谷区からさ届いたわけ、その歯科検診のね案内が、で無料でできますよってあるから、ちょっと今の状況、もう10年経ってるし、どうなってんだろうと、取り返しがつかない風になってるかもしんないからなと思って、ちょっと行くだけ行こうかなと思ってさ、で予約して行ってきたわけで、いろいろ見てもらったんだけど、10年放置してた割には綺麗ですねいう感じでした。なんかまあ気になるところあんのよ。もともと気になってたのは、歯のところにちょっと穴が開いてんだよね。なんでその紙噛むところのさ、その上の面っていうの、下の歯の上の面にちょっと穴が開いている歯が両方にあって、奥歯の方なんだけど、ちょっと穴開いてるのが気になってるんですよって。で、今までも歯医者行ってね、そこを別になんだろう、虫歯ってわけでもないって毎回言われて、でもちょっとね、おせんべいとかそこになんか詰まったりするとちょっと痛かったりするんですけど、みたいな。とか、あと、歯のね、下の歯なんだけど、何本か、木こりにやられたような感じの歯がありますと。根元を、その、歯自体が木こりにがっつりやられてるみたいに、なんかもう、なんつーの。やられてますと。木こりが住んでます、うちのね、俺の口の中にはという話をして、そこ見てみましょうねって言ったんだけど、その歯の穴に関してはこれも歯の形だと、あ、全然問題ないですよと。そうなのか。で、あと木こりで、木こり状態に関しては何なのかっていうと、歯食いしばりすぎですね。食いしばりが強い人はこういう風になります。だからそこはプラスチックとかで埋めたりとか、そういうことはできますよって言われて、なるほどねっつって。じゃあ木こりはいいんだ。ただやっぱし結構木こり食らってるから、神経の方までちょっとね触れちゃうぐらい木こってんだよね。なんで木こってるって、ね、木こってっから、だからやっぱしそこはね、プラスチックとか埋めちゃった方が痛くもないしっていうね、ことらしくて。まあ歯食いしばったり、ね、歯ぎしりがすごかったりとか。まあその辺、もしあればマウスピース作ったりとかね、して、寝るときマウスピースつけたりとかすると軽減しますよとか。なるほどね、つって。で、あと虫歯に関しては、 最初一箇所あるかなみたいな感じだったんだけど、結果ちゃんと先生がね、見てくれたら、一応三箇所って言われたんだけど、その、がっつり虫歯じゃなくて、うっすら黒くなっている部分があるから、まあ、直すんだったら早く直しちゃった方がいいよ、っていう感じの、がっつり虫歯ではなかった。うん。うっすら虫歯が三箇所。っていう感じで。でね、一応今、手元にね、資料もありますけどね、書いてもらった資料。なんだかんだ、まあまあ、虫歯はね、早く治した方がいいんでしょうけど、歯石とかなしってなってるからね。うん、なんか、だから、10年放置してた割には結構綺麗だって言われたんだけど、やっぱし、その、3本ね、薄い虫歯があることから、口の中の細菌的なところに関しては、虫歯菌が、やっぱし繁殖しちゃってますよ、という話もあったりするので、だからやっぱ歯、治さないといけないのかなって思うんだよね。早めの、ね、早めにやれば、そんなね、銀歯にするとかね、被せたりとかまでしなくてもね、多分いい状況だと思うんで、ちょっと削るだけでプラスチックで埋めちゃうみたいな感じで行くんだったらね、いいなぁと思うんだけど、だそんなんでさ、ちょっとね、歯の方も久しぶりに見てもらいましたけどもね、よかった、歯石とかなくてね。歯はでも歯あんま磨いてないんだよね。歯磨いてないって表現もあれなんだけど、基本的には、朝磨くのよ。夜は、あんま磨かないのよね。気が向いたら夜磨くけど、あんま磨かないんだよね。基本的に朝、磨いてて。で、ピュオーラでね、エビスの、歯ブラシでね、ガリガリと、もうゴリゴリと、ちょっとでも痛いななんていう時があったら、そこ念入りにやって削るみたいな、研磨するみたいなね、レベルでやってましたけども、まあ一応それでもね、10年経ってそのうっすら虫歯が3本っていうだけであれば、まあまあ良かった、歯石もちゃんと取れてるからね、それは良かったなと思うんだけどさ。でもやっぱね、もうこれからね、どんどん年取っていって歯がね、なくなっていっちゃうわけじゃん、多分さ。そう考えたら早めにね、メンテナンスして、一年でもね、長くね、自分の歯でご飯を食べると。多分、自分の歯で食べられなくなった時に、ああ、自分の歯で食べるって幸せだったんだなってなるんだよね。だから、ちょっとね、気をつけないといけないなって思うんだけど。まあ、そんなんで、ちょっと久しぶりにね、歯医者行ったからさ、意外といい歯医者だったんだよね、評判も良くてさ。ただそこで治療を受けるってなると結構金かかんのよ。最初の段階でいろんなね、そのもう徹底的に一回調べますと、レントゲンとかも撮っても全部調べますと。だから初回に15,000円かかりますっていう、そういう歯医者なんだよ。で、その代わり多分一生そこに通えばいい感じだと思うんだよね。そんな変なことしないと思うのよ。そんなね、なんか唾液腺切除して感覚なくなっちゃうみたいなさ、そんなことはないと思うんだけど。だからなぁと思うんだけど、15,000円今払えないじゃん。ちょっときついなぁと思う。でもこのまま放置するのもね、ちょっとあれなんだけどさ、まあ、どうしたもんかのっていうところで、まあ働き始めて、貯金ができたら、貯金できるほど働かないんだよな。切り詰めても生活ギリギリじゃないって思うんだけど、どうなんだろう。溜まるのかな。ね、もう、家賃でね、65,000円飛んでっちゃうからね。で、あと、ね、携帯代と、あとは、家のね、ネット回線。で、水道、光熱費。ガス。 ね、その辺払って。まあ、あとは、我慢。ね、ひたすら我慢。したらお金貯まるかな。で、貯まったら歯医者行こうかな。うん。まあ、頑張って歯磨きしよう。ね、歯磨き削っていこう。ね、虫歯をね、なんとか。あと、フロスとかね、してさ。糸ようじとか使ってね。その怪しい歯については、ちょっとケアしていこうかなと思いますけどもね。まあ、そんな感じ。まあ、早めに見つかった段階でね、直すとかいいんでしょうね。まあ、そんなところで、今週は、歯科検診もね、10年ぶりに行きましたと。あとはですね、行ったところ、今週はですね、今日、行ってきました。11月30日。何がね、あったのかというと、イケア。あるでしょ?家具とかのね、イケア。イケアの渋谷店がですね、オープンしました。本日、11月30日にね。で、せっかくだからね、オープン日にね、行ってみようかなと思って、ね、行ってきたんですけど、よかったよ。原宿もさ、で、できてからすぐ行ったんだけどね、イケアの原宿店。で、ここは、正直微妙だった。なんか、広さもそんな広くないし、置いてあるものも少ないし、なんか痒いところに手が届いてない感じがあってさ、ちょっと違うなっていう感じがしたの。原宿店は。なんだけど、イケア渋谷店は広い。大きい。痒いところに結構手が届いてる感じがする。なので、結構良かったなと思って。どこにできたかっていうと、前にフォーエバー21っていうさ、ファストファッションのお店があったんだけど、これ撤退したんだよね。で、その跡地に、イケア、入ったみたいですよ。で、そこ、行ってさ、で、混んでるかなと思ったの。前、原宿店行った時はさ、めっちゃ混んでて、で、整理券とか渡されて、で、何時間待ちとかね、2時間、3時間待ちみたいな感じだったんだけど、イケア、渋谷、待ち時間ゼロで入れて。まあもしかしたら午前中とかは混んだかもしんないけど、普通に午後の2時半とか3時とかぐらいに行ったんだけど、全然入れて普通に。で、入ったら1階のところに、なんかその飲食店に入っててさ、あるじゃん、特有の、イケア特有のなんか食べるところがあって。で、それ1階。で、あとなんかまあ1階はね、もちろん他のいろんなね、商品とか置いてあるけどね、食べ物、なんていうの、食べ物置いてあったりとか、あと季節的なものとか、クリスマス系のものとか、ちょっと置いてあったりとかね、いろいろあって。あと、手軽にね、買えるやつとか、安いやつとかね、が1階に置いてあって。で、これ、7階まであるんだけど、7階に関しては、まだカミングスーンだったんだけど、一応6階までは、もうちゃんと店舗になってて、なんか7階イベントフロアとかなんかもしんないけどね。で、一応6階まではもうすでに全部出来上がってて、だから、すごいよね。ビル、丸々というかね、イケアってなってるから、で、フロアによって、ね、コンセプトが違うっていうか、その、キッチン周りですよとかさ、ベッド周りですよとか、で、そんなのちょっと分かれてるからさ。で、そんなんで6階までね、ぎっしり、なってるんだよね。だからね、ほんとなんか、原宿店って、ちょっと広めの、フロアが2階分あるとか、そんなレベルなのよ。だから、なんか足んないんだけど。6階まであるとね、結構、かゆいところまで手が届く感じがするわ。欲しいなとか、あと、モデルルームっていうの。イケアってさ、行くとさ、 でかいところ行くとさ、いっぱいそのモデルルームみたいなのがさ、本当にね、IKEA の商品で構成されたお部屋はこんな感じですみたいなさ、のがいっぱいモデルであるじゃない。で、原宿ってあれが少なかった気するんだよね。でも、IKEA の渋谷に関しては、1フロアに1個は、その、モデルルームが作られてるから、それも良かったんだよね、結構ね。やっぱ、ねえ、このセット全部で何万円ですとかさ、書いてあるとさ、これ、この金額で揃えられんだとかさ、欲しくなったりするじゃない。そういうのもあるから、良かったなと思って。で、ただ、まあ、うまい配置なんだけど、エスカレーターが、ちょっとだるくて。まあ、構成としてはまあ、正しいのね、だと思うんだけど、普通エスカレーターってさ、登ってくじゃん。登ってったら、すぐに、また次の階に登ってくエスカレーターがあって、ってさ、呪術つなぎになってさ、すぐ上まで行けるじゃない。なんだけど、このイケア渋谷のエスカレーターに関しては、登るじゃん。登って、隣にまたあるエスカレーターで上上がろうかなって見ると、下りのエスカレーターになってんのよ。で、半周して、その逆側行って、エスカレーター乗んないといけないのね。これは全フロアそうなのよ。だから、もうスムーズに6階まで行けないの。全部、1階上がったら半周回って、だからもうフロアをね、見渡して、で、また上の階行って、またフロア見渡して、上の階行ってのやんないといけないから、エスカレーターで6階まで行くのがだるい。っていうのはありました。ね、倍の時間かかっちゃう。ね、感じがするけど。で、6階からね、ちょっと降りてきてみたいな感じでね、見たんだけど。まあ、よかったよね。まあまあ、店内もそうやってさ、登っていく段階で、ね、見れるからさ。まあ、登るのも降りるのもね、ちょっとだるいなってのあるけどね。そんな、ぐらいじゃない?ちょっと文句を言うのであればね。まあ、まあまあ、そうせざるを得ないところもあると思うけどね。まあ、計画的ですわ。で、まあ、一通り見てさ。でも、何か買うのかって買わないんだけどね、結局ね。まあ、うち、何か物買ってもさ、置くスペースないからさ。でもちょっと思った。一回うちの家具とか、なんか置いてあるもの全部一回取っ払って、イケアにしたいなってちょっと思っちゃうね。だってさ、なんか3万円とかでこの部屋作りましたみたいなのがあったのね、モデルルームで。これ3万円できんだったらなぁと思って。一回全部ね、なんか処分しちゃってさ、で、イケア仕様、まんま同じレイアウトにしたら、すげえいいじゃんって思ったんだけどさ。まあ、なかなかね、そうはうまくいかずね。まあ、今の状況をキープするわけなんですけどもね。ちょっとそんなこと思ったりとかして、イケア行くとね、思っちゃうよね。いいなって。イケアスタイルにしたいなって思っちゃうのありますけど。で、そんなんで、ちょっと物欲、ね、出始めてたけどもね。もういいやと思って。買わないし、どうせね、と思って。で、1階まで戻って。で、帰りに、食べようと思って。イケアでね、提供してる食べ物を。したらさ、イケア渋谷では、名物は何かっていうと、ベジドッグっていう、肉を使わないホットドッグみたいな。これが、名物だと。いうことで、で、並んだわけ。そんな並んでないんだけど、人はさ。2、3人並んでて。ね。なんかすごい空いてたんだよね、今日ね。オープンしたのみんな知らないんじゃないかな。11月30日にね。原宿はね、すごく混んでたけどね。なんか渋谷は認知がなかったのかちょっとわかんないんですけど。まあ、次の週末やばそうだけどね。で、そんなんでさ。 もうベジドッグもさ、もう並んですぐね、帰ってさ。で、メニュー渡されんのよ。で、メニュー見ててさ、なんか、上から順番に書いたんだよ。ベジドッグが6種類あって、あと、なんか、オプションみたいな、付け合わせみたいなんでさ、ポテトチップとかね、なんかいろいろ書いてあって。あと、ドリンクみたいな書いてあってさ。まあ、せっかくだからと思って、一通りセットみたいに頼もうかなと思って。わかんねえんだけど、まずベジドッグが220円って書いてあったのね。で、一番安いの220円だったから、じゃあこの220円のベジドッグだろうと思って。あと、ポテトチップが一番安かったから、ポテトチップ頼むだろうつって。なんか、で、ドリンクがあるでしょと思って。で、ドリンク、レモンソーダみたいなのあったからさ。じゃあ、レモンソーダ頼もうと思って。これいくらなんだろうと思ってさ。ちょっとわかんねえなと思いながらさ、レジ行ったらさ。で、ベジドッグとポテトチップとドリンクレモンサワーで、レモンサワーそれアルコールになっちゃうな。ね、レモンソーダか。ね。で、お願いします。って。さあ、220円ですって言われて。あ、これベジドッグが220円じゃなくて、セットで220円なんだ。ベジドッグは80円でした。安いと思って。ね、220円取られるじゃん、普通。いや、80円ですよ。だから、そんな感じよ。すごいよね。セットで220円で。しかも、あと、店内で食べられないのよ。テイクアウトオンリー。っていうのがちょっと、あれかなと思うけど。ゴミどこに捨てんのよっていうね、ところがすごい、あったんだけどさ。でもまあまあ、ね、記念にね、食べようと思って。で、食べたんだけど。正直のところ、ベジトック、あんま、好みじゃないね。なんか他に、トッピングとかあったりするんだよ。だけど一番シンプルなやつちょっと頼んだから、ちょっとあんまりだったけど、あれトッピングとかされてるやつ食ったら美味しいかもしんない。うん。あと、売り切れてんのが3種類ぐらいあったから、その辺は美味しいのかもしんないけど、ちょっとベジトック単体は、ちょっとだったかな。で、あとポテトチップは本当ポテトチップだったから、特に、なんだろう、ご飯として食べるものでもないから、ポテトチップじゃないやつにした方がよかったかなとかね。で、ドリンクに関しては、レモンソーダは美味しかった。そんな感じ。まあ、220円だからね。何も言えんけど。だ今後は、ベジドッグの仲間たち、ね、6種類あるから、その中から2種類ぐらい頼んで、で、ドリンク1個頼んで、で、なんか500円みたいなさ、ぐらいの感じのはいいかもしんないね。その、付け合わせみたいなポテトチップとかなんか、そういうのポテトフライとかあったかもしんないけど、あんまいらないかなと思って。そんな感じ。でもセットがちょっとお得なんだよね。結構。なので、もし IKEA、渋谷行くことありましたら、1階でね、そういう食べるところ、テイクアウトできるところがありますんでね。ちょっとベジドッグ。うん、ベジドッグではないやつね、うん。プラスアルファのちょっと美味しそうなやつを頼むとよろしいんじゃないかなと思いますよ。という感じで。まあ、今週末はね、皆さんIKEA行ってみるとね、いいんじゃないでしょうか。ただ、もう不要不急のね、外出は控えてくれっていう話だからね。渋谷に関しては特にそうだからね。だから少なかったんだね。でも、俺は不要不急じゃないからさ。だって、ラジオで喋んなくちゃいけないんだから。ラジオのためのネタはないかっていう、もう。それがなかったら俺だって出ないよ、家。ねえ。そんな、外出控えてくださいって言われてんだからね。控えますけど。でも、ラジオがあるからさ。それはもう、必要なことだからね。出ざるを得ないんで、家を。家に、一日中いたら、喋ることないんだから。喋ることなかったら地獄なんだから。だからやっぱしね、家出ないといけないんですからね。まあそんなわけで。ね、ちょっと、まあ空いてた理由はそれかもしれませんけど、あと平日だしね。 まだみんな仕事をしてるからね、当然のように。なのでまあ少なかったんじゃなかろうかというねところでございますけどもね。そんなイケア渋谷が11月30日オープンしましたんで、気になった方はね行ってみると、原宿よりも俺は好き、そんな感じがしました。まあ、そんなね、まあ、駅前なんで近いんでね、ちょっと行ってみるとよろしいんじゃないでしょうか。ではね、あとはですね、今週のお話まだありますよ。細かい話が多いね。そう、細かい話ばかりなんですよ。まあ、寝てばっかりなんですよ、私。もう寝てるか、まあ、起きてるか。まあ、それはそうなんだけどさ、寝てるか起きてるかどっちかなんだけど、大概寝てるわけ。寝てない時に起きてるって感じだからね。前もちょっと言ったけど。普通は、普通って表現もあれだけど、基本起きるじゃない。起きてる時以外は寝てるじゃない。それが、まあ、社会人だったりとかね、普通の一般生活、一般社会の生活送ってる人はさ、基本が起きてる。で、起きてない時寝てるんだと思うんだけど、今の俺の生活は、基本が寝てるのね。で、寝てない時は起きてるっていうスタイルなんだけど。だから、なんかやっぱ活動時間が少ないんだよね、日中。なんだけど、今週一日だけ、がっつり稼働した日があって、珍しく朝起きてさ、で、朝10時ぐらいからさ、しっかり動き始めて、サイトのリニューアルをね、本格的にしようと思ってさ、で、もう童貞ネットってもうページ古いわけ、本当に。10年以上前の仕様をさ、ずーっと引き伸ばして引き伸ばしてさ、なんとかかんとかやってきたけど、さすがにもう無理だというところになっていて、で、もうこれを完全リニューアルしようというところで、10時からねそれを始めまして、まあサイトのリニューアル案みたいなねはもうある程度作ってあったんだけど、それをちょっと移行しようと思ってさ、作ったやつをさ、で10時から始めたんだけど、まあまあ時間かかるよね。まあそれね、サイトのリニューアルだけしてたわけじゃなくて、他にもで、そのエントリーシートを作ったりとか、アルバイトの面接のね、なんか電話話したりとか、あとウェブ面接する前のね、なんか資料を送ったりとか、なんとか、まあいろいろやったりとかね、まあしながらさやってたんだけど、でももういくらやってももううまくいかないわけ、サイトリニューアルがね、切り替えがうまくいかないのや、そう思ってた通りにやってもさ、これ切り替えたらスムーズにね、もうサイトの方が切り替わるだろうなと思ったのよ。全然うまく切り替わんなくて、で気がつけば24時ですよ。朝10時からずーっとパソコンの前にいるの、結局ね。エントリーシートとかね、そのいろいろやってもさ、その全部パソコンの前だからさ、だからもう朝10時からもう24時までやって、まあ、うまくいかないと。参ったね、と思って。で、どうしようかな、と思ってさ。で、その先もちょっとやってたのよ。で、やりながら、ちょっと疑問に思ったことが一個あって。今って、昔ってさ、その、ねえ、この童貞ネットもそうだけど、アドレスってあるじゃない？ URL って。www.doutei.net ね、www.doutei.net っていうのが元々のね、その、まあ、童貞ネットのアドレスだったんだけど、なんか最近、www から始まるサイトもあれば、www つかないで、https のスラッシュスラッシュの、まあ、童貞 .net とか、そういうパターンもあって、どっちが主流なんだろうなと思ってさ、 昔はね、その、www、ついてたんだけどさ、みんな。いつの間にかね、ないサイトも多くなってきて。Yahoo Japan とかは www ついてんのよ。でも、Twitter とかは、もう https スラスラなわけよ。www ついてないわけ。だから、どっちが主流なんだろうと思って、せっかくリニューアルするんだから、これもね、今の、その、形式に合わせた方がいいなと思ってさ。そんで、で、リスナーのさ、ちょいちょいね、ホームページ、直してもらったりとかね、一応、してもらったことが過去にね、何度かあります。伝説の勇者さんってね、リスナーの方いるんですけどもね、その方に、今って、どっちが主流なんだろうねっていう話をしたの。で、特に、返答はなかったんだけどさ。そんなのね、12時ぐらい。ね、深夜のが24時ぐらいに、なんか、ピロッとね、ちょっと送っといたわけ。で、まあ、気づいてくれたらね、ありがたいなって思ってさ。で、そんなんで、ね、その後も、作業してさ。うまくいかねえなと思って。気がついたら、26時半ぐらいだった。2時半ね、深夜の。もう何時間稼働してんだよって。その、寝てる時間が多いじゃん、基本的に。日々稼働してる時間が短いはずなのに、こういう時だけね、稼働時間長くてさ。ずっとやってんの、いろいろと試行錯誤しながら。ああでもない、こうでもないってやりながらね。で、反映にも結構時間かかったりすっから、こういうサイトの切り替えとかって。まあ時間をね、ちょっと見ながらやったりとかしてたんだけど。で、16時半、じゃあ26時半、2時半ね、なったタイミングで、その伝説の勇者さんから、返答が来てさ、さっきのさ。で、返答を切ったついでに、何、今ちょっと、サイトリニューアルうまくいってないのって言われてさ。いや、実は、ちょっとずっとやってんだけど、うまく切り替わんなくてさ、って話して。したらさ、ま、いろいろ話してたら、じゃあちょっと見てみるよって言ってくれて。で、見せたら、本当に、秒で、原因究明してさ、あるんだと思って。こんだけ、俺がもう一日中なんか、こねくり回して、なんかめちゃくちゃになってるところを、その、秒だよね。ちょっと見てみるわ、つって。1分かかんないで、わかったわ、つって。返答来てさ。これが、実ね、やっぱり、経験の差というかさ、俺が、やっぱ仕事にできねえなって思うのよ。こういうウェブ系の仕事って、なかなか。まあ、もちろん経験値が足りないのもあるけどさ。ねえ。やっぱすげえなと思って。だそんなんで秒でね、原因究明してさ。で、ちょっと、それを処理するには少し時間かかるよって言われてさ。で、いろいろ、いじってもらって、で、結局、28時。28時って何時よって、朝4時なんだけどさ。に、完了してさ。寝るわ、つって。ありがとうございます、つって。で、そんなんでさ。まあ、休みの日だった、土曜日だったからさ。なんか次の日もね、一度お休みっぽくて。で、ね、夜までね、付き合ってもらったんだけどさ。で、そんなんでさ、ほんと、ねえ。大変よね。サイトリニューアルって、と思ってさ。まあ、10年、ほんと先延ばしにしてきたからさ、あれなんだけど。で、一応、そういう形でね、今、ほんと切り替えをしようと思ったら、もうできるみたいなところにはしてあります。なんで、来週だね。本当は今週ね、切り替えようと思ってましたけど、来週というかもう、 そうだね、次の更新をしたら、ポッドキャストの更新が水曜日にするので、木曜日ぐらいかな、に、ちょっと切り替えようかなと思ってます。で、切り替えたら、Spotify とか、ね、そっちの方でも、おそらく、ポッドキャストの配信できるんじゃないかなと思うんで、いや、ほんとね、Spotify とかでね、配信したいんだよね。最近ね、俺ね、Spotify 使うのよ。その、なんでしょう。ポッドキャスト聞くわけじゃないんだけど、音楽をね、普通に聞くときに、Spotify のアニメの新着チャンネルみたいなのをね、よく使って。だから結構使い勝手よくてさ。で、ポッドキャストも聞ければね、やっぱいいよね、と思って。そんなんでさ、ちょっと、リニューアル、本格的にね、まあ、すごいシンプルな感じになるんだけどね。やっていきますんで、まあ、次ね、ポッドキャスト更新した際には、おそらく、木曜日金曜日ぐらいには、新しい、ね、童貞ネットのページにね、切り替わるんじゃないかなと思うんでね、問題なければ。よかったらね、まあ、使いやすくなると思うんで、なかなか、童貞ネットをアクセスする人もいないと思うんだけどね、ホームページ自体はね。一応ホームページアクセスしてもね、ラジオ自体はね、聞けるようにね、音声ファイル置いてあるから、ダウンロードとかもできるからね。まあ、そんなんで、まあ、ちゃんと第1回からね、聞けるようになっていると思いますんでね。まあ、よかったら、ね、その辺も、まあ、活用していただけたらなと。そんな感じでございましたと。間違えましたね。ジングルのボタンがいつもと違いましたね。 iPhone 12 mini になったからさ、ジングルの場所が違いました。ジングル押していいっすか。押します。
童貞ネットアットエドラジ。
そんなわけでね、お時間ほど来ましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あとはまだ喋ってないことなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども。そうだよね。お便り読んでなかったね。お便りは来てますよ。結構。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん。節約しつつ米を食べるのを控えるつもりらしいけど、炊飯器でサラダチキン作るってのはどう？炊飯器に皮なし鶏胸肉と熱湯を入れてスイッチオン、あとはほったらかしで出来上がり、醤油やポン酢で味付けするとかなり美味しい。炊飯器胸肉でググれば詳しい作り方が載っている。胸肉のカロリーはグラム数とほぼ同じ。豪快に 300g 食っても約 300kcal、 胸肉 300g で摂取できるタンパク質はなんと約 68g。 筋肉をつけるために理想的な量の1日のタンパク質が一気に取れてしまう。ご飯生活に飽きた時の気分転換にもおすすめだよ。安いし、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。もう米の代わりに胸肉いいかもしれないね。サラダチキンもさ、結構高いじゃん。コンビニとかでね、サラダチキン買ったりとかするとさ。しかも別に量多いわけでもないしさ。そう考えると、300g の胸肉買ってきて、作っちゃう。それは一番いいかもしれないね。あと、まあ、胸肉だったら、今だったらね、なんかジップロックとかでさ、胸肉入れてさ、で、湯煎するとさ、なんか、鶏、なんていうの、出てこないですね。鶏の、なんか、なるじゃん。ね？火が通ったやつに。だからさ、 鶏ハムみたいなやつになるじゃない。ね、合ってっかわかんないけど。そう。そういうのも作れるから、なんか、やりようだよね。だそんなんだから、ちょっと胸肉、俺、鶏、ブニブニしてるからな。ブニブニしてるから、なんなんだよって思うけど。ちょっとこういうのからやっていこうかな。少しずつね、炊飯器でやってもいいし、別にね、茹でてもいいわけだしね、焼いてもいいわけだしね。胸肉。で、それに、カレーをかければいいわけでしょ?で、胸肉ほぐしながら、カレー食べれば、米食べないで 300g 取れるわけだからね。いいかもしれない。胸肉ほぐしたやつをね、カレーで食べれば、最高かもしれんね。胸肉買ってこよう。うん、冷蔵庫ないから使い切んないといけないからね。でも 300g だったら売ってるもんね。多分。そのさ、肉のハナマサっていうスーパーがさ、業務用スーパーみたいにさ、その量が多いのよ。だから 300g って売ってんのかなってちょっと思ったりするところはあんだけど。まあ、いけるっしょ。ね。ちょっと買ってきます。胸肉。少しずつ、料理ね、簡単なものでもいいからチャレンジしていこうね。そんな感じです。ありがとうございます。気分転換にね、していきたいと思います。じゃあ、あとはね、いただいてます。お便り。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。カレールーは、米だけじゃなく、パスタや、鶏肉にも合う万能食だよ。発祥のパキスタンでは、豆にかけて食ってたしなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほど。やっぱし鶏肉合うので、胸肉やっぱしほぐして食った方がいいね。カレーかけて。パスタもいけるからね。そうだ、俺いつもね、マカロニみたいな、ペンネみたいな、やつに、カレーかけて食ってっから。それもいけるし、鶏肉いけるし、豆もいけると。でも、ね、豆食う習慣があんまないからな。あれだけど。パスタとね、だから米はちょっと控えるんだったらね、そういうちょっと変わったね、主食になりそうなものを使ってね、食べていきましょう。いいね。カレーの楽しみ方が増えてきました。まあ、野菜もね、溶け出してるしね。万能のね、完全食なんじゃないですか、カレーはね。良さそうです。やっぱスパイスも効いてるからね、体にもね、ちょっといい影響を及ぼしそうだよね。じゃあそんなんで。じゃああとはですね、今週話したかったこと、あります。アニメ。もうアニメの話いいよって言うかもしれないけど、ちょっとだけ、ね。すぐ終わるから。2020年冬アニメなんだけど、今8話ぐらいまでやってんのよ、アニメね。で、12月入るからさ、そろそろ全部ね、ラストスパートかかるんだけど、ここまで見て、今回のおすすめアニメだけをちょっとご紹介していきます。今からでも追いつけるからね。ぜひ、見てもらいたいなっていうのが、いくつかあるんだけど、一つは、ラブライブ、虹ヶ崎学園、スクールアイドル同好会。これが、良い。ラブライブ、比較してもしょうがないんだけど、好きだったのラブライブね。結構。なんだけど、今回は特に面白いね。面白い。いいわ。ラブライブ、なんか、もうダメかなってちょっと思ったところがあったんだけど。あと、ラブライブって結構主人公の女の子が、ちょっと行っちゃってるというか。っていう主人公結構多かったと思うんだよな。元気だけで乗り切っちゃうみたいなところもあったんだけど。今回そういうわけじゃなくて。なんかアイドルマスター的なことを感じるよね。主人公の女の子はプロデューサー的な立ち位置にもなってるからさ。プロデューサーというか、ファンかつプロデューサーみたいな感じの立ち位置になってて、これからちょっとどうなっていくかわかんないんだけど。だからさ、 すごく面白くて、一人一人のキャラも立ってるし、オープニングの曲もすごくいいし、なんか久しぶりラブライブ来てんなーと思って、毎週楽しみです。久しぶりになんか楽しみだなって思える作品に会えたかなっていうのが今回ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。あのこの名前ね、名称が昔よく言ってました、パル内藤学園ポッドキャスト部、全く一緒だなと思って、一時パル内藤学園ポッドキャスト同好会っていうのがあったんだけどさ、いや同じだろ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会とパル内藤学園ポッドキャスト同好会も一緒じゃねえかっていうね、ちょっとありましたね。そういうところもちょっといいなと思うところではありませんが、ね、ふとちょっと気づいたところではございました。あとは、なんかこの辺ちょっと BL っぽいのかなとか乙女ゲームっぽいのかなってちょっと思ってたところはあるんだけど、二つあります。幽谷のモリアーティっていうアニメとノブレスっていうアニメがあって、この二つも面白い。幽谷のモリアーティっていうのがシャーロックホームズとかがちょっと出てくる、そのなんか探偵的なところが出てくるんだけど、シャーロックホームズは多分敵なんだよね。でモリアーティっていうのが主人公で、貴族社会をぶっ壊すみたいな、 NHK をぶっ壊すぐらいの感じの主人公がいて、でそいつがいろいろやってくんだけど、多分これからそのシャーロックホームズと対峙することになってって、さあどうなっていくのかっていうね感じなんだけどさ、これが意外と面白くて、うん、幽谷のモリアーティいいよ、うん、これおすすめです。であとノブレスっていうのがあるんだけど、ノブレスはシリアスとバトルとギャグがあって、結構バランスいいんだよその辺が。で面白い、やっぱそののほほんとしたギャグパートも少しあるんだけど、でもシリアスだしバトルもあるし、結構いいなーって思って、なんか先がどうなるんだろうって気になる感じなんだけど、おすすめです。なのでこの3つ、うん、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会と幽谷のモリアーティとノブレス、この3つは押さえといていいんじゃないかなっていう作品です。であとまあまあ付け加えるんであれば、最近ちょっと話題にもなってるかな、呪術回戦ね、ジャンプでやってる漫画なんですけど、これは面白いね、結構普通に面白く見てるのと、あと前評判が結構高かった神様になった日、PA ワークスのねやつなんだけど、ま、結構酷評なのかな、神様になった日って。俺は好きで見てるんだけど、あまりまだ話題になってないんだけど、ようやくストーリーが動き出して8話ぐらいから、さあどうなっていくんだろうかっていう、だからもうこれが全部前振りになってて全部繋がってくっていうね、でちょっと8話ぐらいで新事実というか分かってきたりとかして、さあどうなっていくってなるんだけど、まあこのままねうまくいってほしいなっていう感じ、うん、うまくいってほしいな本当にな、なんかいい作品なだけに結構ギャグの回とかあって面白かったんだけどね、ラーメン屋の回とかねあってさ、ラーメン屋を立て直すみたいな回がね、よくわかんない謎の回があったんだけど、この回とかも普通に面白いんだよ、全然面白いんだけど、ただやっぱり求められてるのがクラなどとか、ああいうの求められちゃってんだよね、ストーリーがすごく求められるもので泣けるみたいなさの多分求められてるから、そうするとちょっとね違うのかなってなっちゃうかもしんないけど、でエンジェルビーツとかでしょ、うん、どうなんだろうね、 私はでもね、神様になった日結構好きだよって思うんだけど、ただやっぱりさっきあげた3つの作品の方がやっぱ面白いんだけど、でもその時点としてね、呪術廻戦と神様になった日は面白いかなと思うんで、まあ、もしゆとりがある方ね、先にあげた3作品プラス2作品ね、ちょっと見てもらえるといいかなって思います。おすすめね、おすすめ5作品でした。まあラブライブ見てほしいな、普通に。何はともあれラブライブ見てほしい、すごくいいよ。うん、久しぶりに良かったって思います。そんな感じで、あとはですね、今週のお話なんですけど、iPhone 12 mini をまあ10日間ぐらい使いましたね。前のね、機種変の時からですね、10日間使って思ったことなんだけど、いい iPhone 12 mini やっぱりいい。で、先週からまた1週間使ったわけだけど、変わらずいいわ。ずっと触ってたくなる。何をするわけでもないんだけど触ってたくなる。こんな iPhone 久しぶりだよ、本当に。いいわ。なんか、触ってたい。もう、スマホ依存症になるんじゃねえかっていうぐらい触ってたい。触ってるだけでなんか癒される。なんかそんな感じがするわ。もうあの、Kindle とかで、本とかもちょっと読んだりしたんだけど、やっぱ文字のサイズとかも気にならないし、全然いいね。いいわ。iPhone 12 mini。今まだケースつけないでずっと使ってんだけど。あ、問題なさそうだね。このままでもね。もういいや、これで使おうと思って。そんなんで、やってます。いいですね。そんな感じ。だから iPhone mini、iPhone 12 mini 迷ってる人いたら、おすすめかな。俺はちょっと、久しぶりに来てるなって思う。よかった。珍しいよね。なんか、物買って、すげえよかったっつってんのが久しぶりな気がするから。まだね、まだ切り替えタイミング来てて、悩んでるよなんていう人いたら、iPhone 12 自体がいいのかもしんないね。あの、角張ったデザインが。だから、もしかしたら iPhone 12 のミニじゃなくて、普通の、スタンダードのやつとか、プロとか、プロマックスとか、いろんなパターンあるからね。ただ、どれでももしかしたら、いいのかもしんない。12自体が当たりなのかもしんないね。ちょっとわからんけど。あとは使い勝手によるからね、人のね、人それぞれだからさ。あれだけど、見に気になってる人いたら、うん、俺は最強だと思ってる、うん、いいなと思ってる。ね、このやっぱり角張ったデザインがいいよね。12自体がちょっと素晴らしい気がしてます。丸み帯びたのがね、好きな人もいると思うけど、やっぱ昔から使ってる人はね、あの角張ったデザインがやっぱし懐かしいというかね。まあ、完成形かなっていう風にすごい感じましたね。じゃあそんなところでしょうか。あと今週コーナー用意はしてたんですけど、どうしましょう。今週の雑学のコーナーなんですが、一個読んどく。本当はさ、じゃ、迷ったの俺も。一応ピックアップしといたのね。あの、本当は、生放送中にね、パッと開いて、で、出てきた雑学をね、ご紹介しようと思ったんだけど、やっぱ童貞ネットだから、少しエロというか、性に関係ある方がいいのかなと思ってさ、雑学の方も。で、それをちょっと一応ピックアップしてるのと、あと普通に、あ、そうなんだって思う。やつがあって、どっちがいいかななんてね、ちょっと思ったんだけど。じゃあ、今日は、その、エロくないやつにしよっか。最初からブレちゃってんだけど、普通に、 そうなんだと思って。で、せっかくね、今日、イケアのさ、イケア渋谷でさ、ベジードッグって食ったわけよ。ね、肉使ってないやつ。なので、ベジドッグ、ドッグから来まして、ベジタリアンっていう言葉あるじゃない。それの話だけ一個しようか。ベジタリアンの語源は、ベジタブル、野菜、ではないっていう。知ってました皆さん。俺は知らなかった。完全にベジタブルからベジタリアンって来てたと思ったんだけど、違うらしいですよ。解説読ませていただきますと。肉や魚などの動物性食品を避け、野菜、果物、芋類、豆類などの植物性食品を中心に食べる人たちのことを通称ベジタリアンという。日本でも健康ブームに後押しされ、ベジタリアンの増加の一途をたどっている。ベジタリアンという言葉は、菜食主義者と訳されていることから、野菜を意味するベジタブルが語源と思われがちだが、実は、活発な、力強いという意味のラテン語、ベゲトゥスから来ている。つまり、ベジタリアンとは、菜食主義者ではなく、本来は健康で生き生きとして力強い人という意味なのであるという。そういう雑学でした。だから、ベジタリアンは、ベジタブルから来てるんじゃないよって。実は。菜食主義者と訳されるけど、そのベジタブルが語源ではなくて、ラテン語のベゲトゥス。ね。ベゲトゥスっていう活発な力強いという意味のね、言葉から来ているので、本来だったら健康で生き生きとして力強い人という意味。になるらしいです。うん。だからあれ語源ってベジタブルじゃなくてラテン語のベゲトゥスじゃなかったっけ？言い始めたらうわこいつ鼻につくやつって言われるやつね。そんなのでした。ちょっとへえそうなんだと思って。だからあれだねたださベジタリアンの語源は。ねベジタブルじゃないんだぜって言うだけだとじゃあ実際何なんだよって言われちゃうからそこまでちゃんと覚えとかないとね雑学披露できないと思うんでベゲトゥスラテン語でベゲトゥスですね活発な力強いっていうね意味です覚えてられっかなね忘れちゃうんだろうな確か違ったはずだけどなぐらいで終わっちゃう気がするよ、ね、じゃあ何だったんだよつってね覚えてられない気がしますけどもねこういうのを少しずつね、覚えていきましょう。そうすると、ちょっとしたところでね、お話になると思うんで。まあ、今だとね、みんながスマホ持ってるからさ、調べてもいいじゃん。ただ、知識としてね、うん、確かベジタリアンの、ね、語源はベジタブルじゃなかったと思うんだけど、ちょっと調べてみようか、って。本当だ、みたいな、なるから。そこのレベルでもいいかもしれんね。答えられたら一番かっこいいけど。ベゲトゥスでしょ？ラテン語です。何それ？ベゲトゥス調べてみなよ。みたいなぐらいで調べるのもいいね。なんだそれってね。まあ、でもそうやってちょっと頭使っていかないとね、ほんとね、脳みそのシワがね、もうツルンツルンになってっから今。危ないからね。ほんとね、どんどんね、何もなくなってると思って。寝てばっかだからさ、なんか、すべてが失われていく感覚があるんで少しね。なので、ちょっとでも頭使わないとなと思って。ね、雑学の話してますけど。まあ、ね、先週は、あれですよ。その、オナニー世界大会みたいなね、やつで、勃起長時間記録の保持者はね、日本人っていう話しましたけど、今週はね、ベゲトゥスの話でございました。来週はちょっと性に関わるねお話なんかをしていきたいと思いますけどもね。そんな感じでしょうか。あとお便りもいただいてんだけど、これ結構長いから 来週読もうかな。いやでもこれ読みたいな。読んじゃおうかね。じゃあこのお便り読んで今日終わりにしたいと思います。ラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさん、先々週やってた趣味の話だけど、一つ、割と同年代の大人がいろいろ体育館に集まってバスケチームとかやるのがいい。一つ、週1や2のペースで集まってワイワイ練習とか、たまに公式試合とかあると目標があっていい。一つ、卓球は同好会っぽくなって難しいし、多分人数が集まらないから難しい。一つ、私学生時代スポーツをしてたけど怒られたりしたくない、まったりと楽しみたい。一応パルさんが不幸になる前に忠告しておくわ。一つ、球技を選んだ場合、しごきパワハラはある。ママさんバレーにすらある。一つ、上下関係が決まるのは先輩後輩、上手いやつ下手なやつ。一つ、ほとんどのやつが結構出産を経験、結婚出産を経験していて、家では育児に追われている。話は子供の成長端でパルさんだけが噛み合わない。一つ、パルさんが心の底で期待している、まああの人40歳だし年上だし、パルさんアザースは存在しない。一つ、掃除後片付け、会場の手配、下手すりゃ飲み会の幹事や、参加するよう説得する役割まで押し付けられる、下っ端だから。わかった、やめとけ。で、パルさんの現状だけど、一つ、毎週ラジオがある。パルさんにとっては満足と言える状況じゃないかもしれないけど、一応パルさんがボスのラジオが存在する。一つ、リスナーがいる通常リスナーや、モノミ、これを読めないんでいつもな、モノミユーザン、合ってんのかな、違ったらすいません、モノミユーザンだけじゃなく、生活困ったパルさんに非常食を送るリスナー、掲示板で批判するクソリスナーまでいる。一つ、不定期で釣りイベントがある。毎週の定義からは外れるが、釣りのゲームや釣りの本やアニメでも、たしなんでいれば十分趣味は釣りと言える。運転できないパルさんに代わって車を運転してくれる優しい友人がいる。彼もパルさん同様、釣りは初心者なので気兼ねなく悩みを話せる。もういいじゃねえかこれで。パルさん人生満喫してるよ。趣味はって聞かれたら釣りって答えればいいし、童貞ネットの名前変えたらラジオやってまーすとも紹介できるだろう。何度も変えたい変えたいって言ってるし、そこまでストレスなら変えていいと思うぞ。シーモネーターってラッパーもシーモにするのに葛藤あったらしいぞ。満州キツコって漫画家も団長の思いで去年満喫って名前に変えたらしい。何も恥ずべきことじゃないよ。ネットがうまくいかないことをタイトルのせいにし続けるならタイトル変えちゃうって判断も視野に入れておくべきっていうね、お便りできました。ありがとうございます。で、先週ちょっと私ね、そのまあ何かスポーツね、趣味とかでねやってみるのもいいななんてね、だからなんか毎週ね好きな人たちに会えるっていう、友達に会えるとかね、そういうのってやっぱり習い事だったりとかそういうのもあるから、で趣味のなんかスポーツでね、サークルに入ったりとかすればね、そういうのも叶うかなみたいな話したんですけど、でもまあいろいろと問題はあるぞと、しごきパワハラはあると、ママさんバーレーにすらあると、で上下関係はもう先輩後輩ね、もう上手いやつ下手なやつみたいな、で話のネタはもう大体子供のネタと、でもうパルさんアザースはないと、でまあいろんなね雑用とかもまあ下からね、はい、もう下っ端がやることだからさ、入ってきた順でねやっていくことになるじゃないっていうことで、あんまりおすすめはしないよっていうことだよね。 まあ、正直一回やんないと分かんないっちゃ分かんないけど、やったらこんな感じが待ってる可能性高いぜっていうね、ことで。まあ、もともとちょっとやりたかったところはあるんだけどね。やっぱ家の近くで、ねえ、その、開催されるものとかだとね、やっぱいいなって思うのがあるからさ。まあ、とはいえ、ねえ、私、こういうの参加しなくても、いいんじゃないかと。ねえ、別に参加する必要性がないんじゃないかと。ラジオがあるだろうと。釣りがあるだろうと。もうこれで十分だろうと。ね、人生満喫してるよって言えるレベルだろうと。なるほどね、と思って。で、ね、やっぱし、童貞ネットっていう名前がね、やっぱり、なかなか周りに言えないっていうね、ところがある。だって、別にさ、ラジオの内容なんてさ、もう童貞でも何でもないじゃない？普通の、俺の毎週会った話してるだけのラジオなんだから。だから、もう、童貞ネットっていう名前が、やっぱなんか、違うなっていうんじゃないけどさ。まあ、葛藤があるよね。なんだかんだ。ずっと昔から言ってますけど。で、そうなんだよね。その、下のさ、名前ってみんなやっぱし、悩むんだね。だから、ね、シーモネーターだってシーモになってさ、ルパンザファイヤーでね、結構ヒットしたりとかしましたけどね。また会いましょうとかもね、ヒットしたもんね。シーモになってからだからね。シーモネーターだとやっぱり、表の活動ができんのよね。Mステには出れんのよ。シーモネーターじゃ。やっぱシーモにしなくちゃいけなかったんだよね。葛藤はあったでしょ、やっぱりね。ほんと。で、満州キツコさん。ね。この漫画家の人も満喫って名前に変えたと。だから俺も、童貞ネット、変えるか。これからはリアルに、なんだろう。でもな、難しいよね。もう、ラジオ名が難しいよね。パル内藤の。だから、難しいよね。今変えるってなった時にね、どういう名前に変えるって話なんだけど。何がいいんだろうな。でもこれから、その幸せになるために、その、彼女を作る。まあ、これがすごくフォーカスされてる、されていくと思うのよ。友達作るのもいいんだけどね。やっぱ一番は毎日会える人で、って考えると、やっぱ彼女。で、同棲なり結婚なり、ってところだと思うので、そこにすごくフォーカスを当てて、今後活動していくと思うのね、俺は。人生を。そう考えると。やっぱパルナイトのそろそろモテたいんですけど、通称ソロモテ、これ再浮上かな。昔ね、ほんと俺がラジオスクール行ってる時にね、仮の番組で名前作ったね、パルナイトのそろそろモテたいんですけど、いいんだよね、意外とね。タイトル名の収まりもいいし、モテたいっていう話は絶対するし、ね、彼女欲しいっていう、言うぐらいなんだからさ。で、モテるための雑学の話をし、あと毎週行ってる場所とかあるじゃない。例えば今週イケア行きましたとかね。デートコースなのよ、普通に。なんだかんだ毎週俺が行ってる、どこどこ行きましたって、デートコースっちゃデートコースなんだよね。週末ね、彼女とどっか行きましたみたいな。そういうものとしても捉えられるので、だ今週のデートコース、ね、おすすめ、パルナイトのおすすめデートコースっていう風にはできるんだよね。で、そのコーナーで別に行け行って話すればいいわけじゃない。まあ、切り口だけの話だからさ。 だからさ、で、食べ物とかもさ、ねえ、なんかこういう新しい店できたからさ、食べに行ったとかさ、そんな話するじゃない？だからさ、あと、基本的になんか、意外と、一人で俺動いちゃってるけど、女の子と一緒に行っても、成立するところに行ったりはしてんだよね、結構ね。だからさ、そういうデートコースの紹介とかもね、できるから。それが面白いかどうかもちょっと別なんだけどさ。なので、名前変える？でもな、彼女できたりとか結婚したらそろそろモテたいんですけどじゃなくなっちゃうんだよね。結局パルナイトの一週間、こんなことがありましたっていうだけのラジオだからね。これからね、仕事がうまくなんか決まったりとかして、彼女ができたりとかして、したら残ることは何かっていうと、やっぱどこ行ったとか何食ったとか、そんな話になってくわけじゃん、どうせね。でも幸せの形も分かっちゃったからさ、幸せとは何かとかって話はもうしないわけだしね。だから難しいよね、コンセプトっていうかね。でも変えちゃうかね、童貞ネットやめて、もうそろそろモテたいんですけどやって、だ童貞ネットもそうじゃん。あの童貞ネットのね、ドメイン取ったのが2002年だよ。21歳の頃ね、取ったんだけど、その年の11月にも童貞捨てちゃったんだよ俺はね。一生童貞だと思ったのに、その年に童貞捨てちゃってるの。だからそろそろモテたいんだけどってね。で、それで番組を改正すると、モテるんじゃない？逆に。モテちゃったんだけどって。番組名変えたらモテちゃったんだけどみたいな。そういう段階踏むんじゃないかな。だ、そうしたら、いいかもね。で、彼女ができればね、毎週デートはするわけだからさ。で、そのデートの模様をお伝えして、もう全然面白くない、そんなラジオ。誰も望んでないんだけどさ。でもまあまあモテたいっていうね、リスナーに向けてなんとか脱出した俺がね、提供できる情報があるかもしんないからね。そういうのでちょっとラジオ名変えるのもありかな。どうだろうか。難しいですね、いろいろね。このタイミング、サイトをリニューアルしようっつってるね。もうほぼ出来上がっちゃってる状態で、さあラジオ名変えようかみたいなね、なるとまあ問題がありますけどもね、いろいろとね。まあまあいいでしょう。まあでもまあ童貞ネットやってこう、まだね、しばらくは童貞ネット続きましょう。650回とかね、までは。でもそっか、このタイミングか。12月のね、そのクリスマスで童貞ネット12周年なんだよね。で、13年目ラジオ名変える？ありだな。ちょっと考えちゃいますね。まあ、なんかそのシーモネーターの話とか満州キツコの話とか聞いてね、俺もね少し心が揺らぐところがありますね。どうなっていくんでしょうかね。まあ、そんなんで、まあ、ちょっと幸せの形をね、ちょっと見つけるためにもね、ちょっと童貞ネットではなくて、そろそろモテたいんですけど、ね、通称ソロモテ、ね、パルナイトのソロモテかな、別番組でやるかな、ソロモテは。二つの番組を持つ。ねえ、ちょっと考えていたからね。童貞ネットは童貞ネット。で、ソロモテはソロモテでやるのもありだね。で、話すことは別にね、半分にするだけだからね。まあ、いけなかないか。 いや、そんな器用じゃねえな、二つもやるほどな。まあ、いろいろ考えましょう。ね。そういう、やっぱり、ちょっと下ネタにね、なんか、下ネタの、番組とか、名前とか、ね、葛藤がありますから、私もね。何かできることがあればね、切り替えていきたいと思いますけども。まあ、そんなね、ちょっとま、愛着もあるからね、12年やってきちゃったからね、サイト自体はね、もう、18年経ってますからね。そう考えるとちょっとね、と思いますけど。まあ、そんな感じで、ね。まあ、やっていきましょう。今後もね。じゃあ、そんなんで、今日この辺で終わりにしたいと思うんですけど、来週は、12月の7日の月曜日、また22時からね、やっていきたいと思います。いや、もう12月入っちゃってさ。今もう、ね、日付が切り替わって12月1日になりましたから。いやー、早いね、今年ね、本当に。あっという間だよ。仕事辞めてから、ね、6月に辞めたから、7、8、9、10、11と、無職5ヶ月経っちゃった。あっという間の5ヶ月。びっくりするね。何だったんだろうかね、この5ヶ月間ね。わけわかんないもん。一瞬で消し飛んだもんね。まあまあ、なんとか12月に仕事を決め。まあ働けるんだったら12月は働きたいしね。まあ難しければね、年明けからとか。まあその、いつから来てくださいよっていうタイミングでね。まあ行ければと思うんで、内定、せめて内定取りたいね、12月にね。まあでもアルバイト始めちゃったらな、またずるずる行きそうな気するけど、そしたらもう妥協はしないでね、仕事を探すってもありだけどね。でも少しずつなんか借金が増えてきそうだからな、生活費足りねえとか言って、だからね、頑張んなきゃね、40歳だしね、彼女も欲しいわけだし、頑張れよって。今頑張んないでいつ頑張んだってね、いうところだから。まあそんな感じで、来週もね、12月入っちゃいますけどね、頑張っていきましょう。あっという間の師走だからね、今年もね、無事なんだかんだで生きてね、来年は迎えられそうだけどもね、ただちょっと生きた心地がしないからね、少し落ち着いた感じでね、新年迎えたいんでね、ちょっと今月頑張っていきたいと思います。じゃそんなんでね、じゃあ今日この辺で終わりにしましょう。ね、今日もね、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではね、また来週お会いいたしましょう。さようなら。